久々ですかね。
いやー、
2年ぶりぐらいの。
なんか前に話した時はまだ私も宮川さんもクックパッドにいたんじゃないかな。
そうですね、オフィスで録音したも気がします。
そうなので、こんな遠隔でやるの初めてですね。遠隔って言っても渋谷にいるんですよね。
そう。なんか、太平洋をまたいではないんですけど。
ですよね。なんか、大丈夫です。どこにいるんですか？
今は渋谷ですね。いや、銀座のホテルに泊まっていて、そこからやろうと思ってたんですよ。
はい。
したら、まあ、ネットは結構しょぼくて、下り5メガ、上り2メガみたいな。
うん。
結構不安があるなと思って、しかもなんか、ホテルの目の前が高速の入り口で結構トラックとかバンバン走ってて。
ああ、うるさいっすね、うん。
そうなんですよ。朝もそれで目が覚めてしまったんで。うん、
いや、なんか朝起きたら5時ぐらいになんかメッセージ入ってて、ね、なんか渋谷の ネットカフェにいますみたいなこと言ってるから、どうしたのと思って。
すごいなんかね、緊急なのかと思うような時間にメッセージしてしまいましたけど。
いや、
単純に、
いいんですけど、
時差ボケで起きただけなんで。
あ、そうなんですね。まさかのネットカフェからのリビルド。
そうそう、
うん。ちなみにこの送っていただいたヘッドセットってなんか、すごいおすすめのやつなんですか？なんか適当に選んだみたいな感じなんですか？
いや、あんまりこう日本ので試したことないんですけど、試した限りでは一番綺麗に撮れる USB のヘッドセットで、しかも値段もすごい安いっていう。
ああ、そうなんですか。へ
え。
いや、なんかうち結構リモートワークの人多いんで、なんかもっといい環境したいなと思って、もしこれがおすすめだったらちょっと買ってみようって思ったんです。
うん、そうなんですよ。3、4人ぐらいゲストの人に送ってみて、みんなそこそこ撮れてたんで、
うん、
いいかなと思って。
あ、そうなんですね。うんうん、
はい。
何のメーカーの？
サンワサプライという。あまりこう、オーディオで有名なメーカーじゃないんで。
うん、まあでも有名ですね。
そう。でも、アマゾンのレビュー見ると、すごい、スカイプとかでいいですって書いてるんですけど、でも3ヶ月で壊れましたみたいな人も結構いて。
あ、じゃあもうワンタイムみたいな。うんうん、
そうっすね。
なんか前に、なんだっけな、最近見た記事で、なんかそのリモートワークするときに、なんか全員同じコンディションにするといいみたいなこと書いてあって、で、
うんうん、
うちちょっと、なんか遠隔にいる人とか、ちょいちょいいるんですけど、なんかやっぱりこう、一対多になっちゃうことが多いんですよね。で、なんかそのソニックガーデンの人とかだと、なんかその全員、その社内にいる人も全員こうヘッドセットつけて別々の部屋に入って、なんか全員でなんかリモートワークっぽい感じで会議するのが一番進みやすいって書いてあって、なんか確かにちょっと試してみたいなとは思ってたんですよね。
いいかもしれないですね。
ね。
うん。うん、
やってみます。
はい。何の話をしようかっていうと。
ね。
まあ久々なんですけど。
はい。超久しぶり。現実世界では全然会ってないですよね。
そうですね。結構日本に来て、前クックパッドいた時はオフィスも近かったし、たまにランチとか行ったりしてましたけど、ね。
そうですね。ファストリーに入る直前ぐらいにランチしたのかな？確か。
かもしれないです。
うん。
うんうん、
どうですか最近は。
いやー、仕事は楽しい。
ああ、よかったです。
うん、ですね。でも、忙しいかな。
結構長時間労働なんです？
いや、長時間ではないです。
うん、
仕事時間は朝10時に会社に行って、6時に上がるみたいな感じだから、
はいはい、
別に長い時間ではないですけど、
うん、
なんかいろんなことをやっているのでね、僕が担当している領域が異常に広いので、
うん、
なんとなく、こう心理的なプレッシャーがでかいっていうのありますね。
全部のところにちょっとずつ噛んでるとかじゃなくて、結構全部にこうメインで入ってるみたいな感じなんです。
メインで入ってるのはまあ 2,3 個あって、それ以外にもちょこちょこ絡んでるみたいな感じかな。うん、うん、まあでも楽しいっすよ。
うん、まあでもなんか私もなんか一個のことすごい深くやるっていうよりは、なんか並列してやってる方が自分は結構好きなんで、なんか、うん、うん、分散されてて、私並列処理がすごい好きで、うん、なんかそういう方がなんか、あと進捗管理したりとか結構楽しんでいいですね。
あ、でもそれは一日の何時間をこれに割り振ってとかそういう話ですか？
あ、それもやりますね。あのレスキュータイムっていうアプリ、もう何年使ってんだろう、8、7、8年ぐらい使ってんのかな。 ずっと入れてて、で、それ、まあ、無料のサービスで結構使えるんですけど、それで、なんか、どのアプリを何時間使ってるかとかを永遠に測ってるんですよ。で、なんか、どれぐらい、こう、あなたは今、プロダクティブに、活動してるかみたいなのを、なんか、1日単位、月単位、年単位とかで、全部見れるんですよ。とかっていうのは、結構好きですね。やってますね。
レスキュータイムは、仕事中に Facebook とか Twitter とか見ないようにするソリューションとして一時期使ってたんですけど、
はいはい、
仕事で Facebook の API ドキュメントとかすると見れなかったりとか。
そう、あ、でもそれはね、サブドメインで切った方がいいですよ。デベロッパーズになってる時は、まあ、プロダクティブですね。うん、
そうそう。だからまあ、ちょっと微妙かなと思って。
まあ、確かに、うん、
ええ。そういうのでもやると、ストイックな人は向いてますけどね、そういうの。
うん。まあそうですね、うん。なんか監視みたいに、なんか会社としてそういうのやるのはちょっと自分も嫌だなとはね、思うんで、なんかどれぐらい生産的かみたいなのをなんか測ったりとか、するのはあんまり、うん、まあでもやっぱりそのうまくタスク管理ツール使うとかは結構やっぱり今社内でもすごい話題にはなってますね。うん。なんかスラックが結構限界値に近づいて、で、なんか、もう、スラックはとにかく、もうね、フローで見逃してもいいような情報だけにして、あと全部もうタスクで管理しようって言って、うん、もう全部、うちアサナ使ってるんですけど、アサナに結構移行してますね、今は、
うん。すごいタイムリーですね、それは。
そうなんですか？
僕的にすごいタイムリーです。なんか、いや、スラックはダメだっていう風になんか僕の中でなってて。
それはなぜですか？うん。
いや、全く同じ理由で、スラックのチャンネル数多すぎるし、検索もよくわかんないし。
検索はね、ちょっと本当どうにかした方が。あれ、何なんすか？なんか、あれ改善するだけでどんだけね、なんか満足度上がるのかっていう感じですよね。
でも、検索がなまじね、こう、工夫して、誰が言ったメッセージで、このチャンネルの何月ぐらいにあったなとか指定すると大体出てくるんで。
あれ期間ってあれ検索できるんでしたっけ？
なんかね、データベースでサーチして、ソートしてみたいなのはできますね。
なるほど。
そう。
うん、
まあ、なんだけど、やっぱ、その、ストックとしての性能はすごい悪いじゃないですか。
低いですね。うん。
うん。で、まあ、会社はジラなんですけど、個人的なツールは最近アサナにしてや
ってます。あ、そうなんですか。アサナ意外にいいですよね。昔なんか日本語がうまく打てなくて、
そう。
だったんですけど、今使いやすくすごいなったし、なんかまあ、ノンエンジニアの人が含まれてる、まあ、タスク管理はアサナで、まあ、エンジニアだけは GitHub っていうような使い分けに今なってますけど、かなり、進みは良くなった感じは、見逃すとかそういうのがかなり減ったような気はしますね。
そうそう。昔はというか、あのアプリキーボードショートカットとかがすごい凝ってるので
、凝ってますね、うん、
でなんか多分だけど日本語入力でリターンとか押すとタスクが入っちゃうみたいな、そういうバグがあって、
あとね、変換しようとするとそれがこうなんだろう、予測変換みたいなのがこう変に捕まえちゃって、なんか、そうそう、ああいいいいみたいになっちゃうみたいなのにすごい苦しめられてましたね。うん、
うん、原始的なバグですけど。
そう。で、なんか、車のエクステンションに、なんか、アサナの、なんか、バグ修正ツール、日本語版ってやつがあって、それ入れると、すごいマシになる。うん、まあ、まだ入ってますけど、いいですね、うち。うん。いや、アサナ様様ですよ、本当に。
でも、チームで使うとすごい良いんだろうなって思いながら、一人で使ってます。お一人様アサナで使ってますね。
あ、そうなん、いや、チームすごいいいですよ。すごい、なんだろう、権限管理とか、まあ、ちょっと有料版になれば、権限管理とか、なんかサブタスクの考え方とか、ちょっと私、そんなにトレロを一生懸命使ったことないんですけど、なんかかなり、まあ、直感的でわかりやすいですね。うん、いいと思います。う
ん、まあ、ちょっと UI がゴテゴテしてて、で、プロジェクトとかもあって、マイタスクがあって、ワークスペースが複数作れてっていうのは、僕の趣味的には嫌なんですよ。
うん。ちょっと重いですよね。
なんか使いこなせないくてイラッとするみたいな。
わかります。
まあでも、もうシンプルに自分のワークスペース作って自分のプロジェクト1個だけって割り振って使ってもそこそこ使えるんで、割といいですね。
そうですね。マイタスクとだけ見ていればいいみたいになったら、すごい。うん。
そうそう。
私、看板方式があんまり自分は合ってなくて、こういう、リストで、こう、ちっ っちゃくというか、視認性がすごい高いみたいな方が自分自身は好きなんで、うん、アサナは結構合ってますね、私は。
うんうん。
うん、
そんな中。まあ、時事ネタなんですけど、一応、今週 Google I.O. あったんで、ちょっとだけ話したいことがあって。
ありましたね。
Google Duplex の、
はいはい、
でも見ましたか？
見ました、見ました。すごいですね。ね、うん。自然というか。
そうそう。これは何かというと、Google アシスタントに電話をしてもらうようなもの。で、電話をその、例えば Facebook のメッセンジャーにも同じような機能が前あったんですよ。
うん、
でもこれは Facebook の中にというか、アウトソースした人たちが実際に店とかに予約をする電話をかけて
た、ね。人間だったんですか？
そうそう。これは僕は結構便利に使ってて。
あ、そうなんですか。
そう、店に予約するのめんどくさいなと思って、うん、Facebook のエージェントに何時からどこどこの店二人で予約してとかやるとやってくれるんですよ。
うんうん、それただでやってくれるんですか？
まあ、そう、ただでやってくれるんです。まあその代わりに Facebook にどこどこの店でこいつが予約したなっていう情報をこう売らないといけないんですけどね。
うん、
まあでもそれも結局スキルしなくて Facebook やめちゃったんですよ、この間。
え、あ、そうなんだ。これ、
うん、そのサービスは終わっちゃいました。
あ、なるほど。
で、Google のこれは、同じようなサービスかと思いきや、実際に人工知能というか、
うん、
こう、ロボットが人間かのように喋って、ヘアサロンとかレストランの予約をしてくれる。で、向こう側がまあ当然人間なんですけど、人間がなんかよくわかんないような質問を投げかけてきても、それなりに自然に返事をしてくれるっていうね、感じですよね。
なんかあれ、こう、相槌とかをちゃんと打ってるってところがすごい。
そう。あれがちょっと、うん。キーノートの会場でもだいぶざわざわしてました、
ね。うん。あれ、そうですね。いや、なんか、まあ、すごく一番多分今回未来感があったし、まあ、本当に便利だろうなっていう感じはしたんですけど、私結構あれでなんか電話見直されてくるんだろうなっていう気はしましたね、なんか。
うん。
うん、音声のやつで。なんかそのお店側もそうなりますよね。今回はどっち、一方が人間でしたけど、なんかお店側も人工知能でそう答えてるみたいな風になって、でもどっちも気づかないみたいな風になるだろうなと思って。で、なんか電話がない店ってそんなにないじゃないですか。
うん。
だからなんか、こうね、一番こう、ベーシックなコミュニケーションプロトコルとして電話っていうのが、まあ人間でも OK、なんか AI でも OK みたいな感じで結構見直されてくんじゃないかなってあれ見て思いましたね。
まあ確かに音声はユニバーサルなプロトコルなんで、電話もどこにでもあるしね。
うん。
いやーでも相槌とか、あと、返事をするときに内容によってちょっと間を空けたりとか、するんですよね。
考えてますみたいな。
そう。
あれもやっぱり学習なんですかね。
そうみたいですよ。で、Google の AI ブログっていうのがあって、AI リサーチをしてるチームのブログなんですよね。うん、で、そこにこの Duplex はどういう技術を使ってるかみたいなのが公開されてるんですよ。
うんうん、
で、ちょっと読んだんですけど、まあ、だいぶ自然さを出すために、言葉と言葉の間にあんとか入れたり、わざわざ言い直したりとか。
あ、なるほど。
あと、その、重要なところだけちょっと、アクセントを強くして、スピードをゆっくりにして言うとか、
ね。はいはいはいはい。
そういうことを書いてました。
らしさの発見ですね。
うん。うん、でもこれは、その最初見たとき、おーすげーって思って、すぐ使いたいと思ったけど、受けてる側の、お店側の人にとったら結構、何なんですかね。ロボットからかかってきた電話にこう時間を取られるわけじゃないですか。
うん。
うん。それをなんか、倫理的にいかがなのかっていうのはなんかちょっと盛り上がってますよね。
あ、それは何ですか？人間が機械に時間を取られるのは良くないのではないかっていうことですか？
究極的に言うとそういうことですかね。あとはその、ロボットが吐けるんでも全然いいんですけど、うん、最初に、これは Google アシスタントのロボットコールですっていうのをちゃんと宣言した方がフェアなんじゃないかっていう。わざわざ人間が吐けてるかのように騙すのはいかがなのかっていうのは多分ありますね。
ああ、まあ人間が、まあじゃ、どうなんですかね。でも、それでいきなり、人間のふりをしてもらった方が受ける側のショックは低いような気もしますけどね。いきなりこう、なんか、 昔昔というか数年前に日本でも、なんだっけ、なんか、マッシュアップアワードっていうなんかイベントでそういうサービスがあったんですけど、まあ全然賢くなくって、単純にその、なんか飲み会やりたいで、5人でって予約したいって言ったら、その、まあ、お店に電話をかけて、で、自動的に音声が流れて、で、向こうでそのお店の人が、こう、予約できますか、できませんか、できれば1を押してくださいとかっていう音声が流れてきて、1って押したりとかすると、なんかお店の予約が実際できて、予約できましたっていうのをメンバーに知らせるみたいなサービスが、まあ、コンテストで大賞を取ったやつがあったんですけど、なんか、それって結構お店の人って、ね、ぎょっとするじゃないですか。
うん、
まあ、そういうのが本当に一般的になってればいいんですけど、であればなんか、私はなんか人間のふりをしてもらった方が、なんかその、驚きみたいな、とか、どうしようみたいなのは減るような気はしますけどね。
まあ、実際撮ってる時はそうですよね。あ、またこう、Google アシスタントかと思ってガチャって切られた。
ああ、確かに。人間じゃないから扱いを雑にしようみたいな。
そうそうそう。なんか、それがありますよね。
うん。
でもアメリカ、日本もどうかわかんないですけど、やっぱウェブで予約できないレストランとか山ほどあるんで、
うん、
そこをこう、埋めるプロトコルとしての電話っていうのは、
うんうんうん、
うん。うん、ありますよね。
そうですね。まあ、結局なんか食べログとか日本でも電話予約、まあオンラインもついてますけど、やっぱり食べログは電話予約とかがするのがあれなんで、うん。まあ電話は全てありますね。
うん、
うん。
まあ、こっちだと、アメリカだとね、まあ、その店、受け側がロボットっていうのがほとんどなんですよね。そのカスタマーサポートとか。まあ、日本もそうかもしれないですけど。
うん、あ、ないですよ。さすがに。
で、かけて、最初のなんていうんですか、ディスパッチをコンピューターがやる、ロボットがやるわけですよ。
はいはいはいはい。
なんか、英語の人は1、スペイン語の人は2を押してくださいっつって。
うんうんうん、
で、自分の会員番号とかを入れて、で、最終的に人間が必要になったところで出てくるっていうパターンが、まあ、うん、
はいはいはい、
多くて。うん、でもそういうのも自然、こういうのがちゃんと実用化されると、
うん、
まるで人間かのように喋るボットが、ある程度っていうか、ほとんどのことを全部裁くみたいになっていくかもしれないですね。
うん、まあ、カスタマーサポートセンターはそうですね、うん。
そう。で、さっき言ったけど、かける側も受ける側もロボットだと、
うん、
まあ、音声使う意味あんのかっていう話になりますけどね。
そうですね。うん。まあ、本当は API で勝手にやっといてって感じでは。
そうそう。昔のモデムみたいな感じで、ファックスみたいな感じで、
うん、
電話音声のプロトコルを使ってんだけど、データを P、
うん、
ガーガーガーつって流せば通じるみたいな感じ
で、ね。確かにそうですね。なんか PP ガーでいいような気がするけど、あ、こいつは機械だって言ったら、突然こう機械語に置き換えて、うん。まあ確かにそうかもしれないですね。うん、いや、確かに先にその電話取った瞬間に、なんかそういう、ね、AI か人間かを判別するような、こう、聞こえにくい音とかを出して、なんか AI 同士だったらそういうので、
そうそう、
コミュニケーションさせるみたいなのがいいかもしれないですね。
それは良さそうですよね。でも、実際これ本当にローンチするときどういうふうにやるのかわかんないですけど、一応 Google がどっかのプレスのインタビューっていうか、問い合わせに対して、まあ、デモでは何もこう、ロボットであることを伝えなかったけども、そういう、こう、批判があるのは承知してるんで、もしかしたら、正式に論じするときは最初にアシスタントのロボットですっていうことを言うかもしれないですって言ってるんですよ。
うん。うん、まあでも、それが結構 Google レベルでやるんだったら一般化される可能性は結構あるから、まあそれに人間が慣れていった方が、もしかしたら、まあ機械の方に、あ、機械側に人間がアジャストしていくっていうことなのかもしれないけど、まあいいかもしれないですね。うん。
うん。
うん。まあでもすごい面白いデモだなと思って。うん、
そう。まあなんかね、こういう、Google とか Facebook とか特にそうですけど、こういう先進的なロボットとかマシンラーニング、AI を使ったものを出すと、
うん、
まあ、やっぱりそこに倫理観はどうあるのかっていうのは結構もう最近は批判っていうか、必ず突っ込まれるところですよね。
うん、そうですね。うん、
でも多分 Google とかやってる立場の方としては純粋に便利にしたいし、
うん、
そ
うなんですよね。
これ実際そのなんていうアクセシビリティの観点とかから考えると、まあ、電話かけたくてもかけられない人とか、
うん、
言葉うまく喋れない人とかもいるし、まあ、あとは単純に海外旅行とかで行って現地の言葉よくわかんないけど予約したい けどウェブサイトで予約できないみたいな、そう超便利じゃないですか、こんなんでできたら。
うん、そうですね。
だから多分やってる方としてはものすごい純粋に便利にしたいっていう思いがあって、
うん、
けどそれがどうやったらでも悪用されたらどうするみたいな観点は結構あんまり究極的にそこまで考えてないような気もするっていう、
うん、なんか今回その Google の IO をいくつか見てて、いやなんかそのマップのやつとか、あと何でしたっけ、あの雪道が、あの車のその何でしたっけ、ナビゲーションとか雪道であってもちゃんとできるみたいなものとかいくつかあったと思うんですけど、うん、まあ Google だからっていうのもあるとは思うんですけど、なんかこうやっぱり煩わしいことをどんどんゼロにしていくみたいな方向、うん、まあその例えば今の電話予約とかもそうだと思うんですけど、なんかどんどんその人間がやらなくていいことをどんどんやっていくっていう方向がすごくやっぱり今回も強いな、まあ、最近やっぱりどのなんかカンファレンスとかでもきっとそうなのかもしれないんですけど、
うん、
なんか本当にこう便利便利ってなっていった時に、本当にじゃあ便利になった私たちって最後に何が残るんだろうみたいなのは結構考えちゃいますね、
うん、
なんか Google もなんかね、あの本当に集中すべきことにあなたを集中させるみたいな感じでメッセージ出してたと思うんですけど、なんかそこまでして私たちが集中したいことって一体で、それでなんていうかものすごいねバリバリ働きね対価っていうと、やっぱりその多くの人間の人ってなんかそこまで集中して働きたいつことにその本当の価値を見出してるかっていうと多分そうではないはずなんで、
うん、
とかっていうのをなんか結構最近考えちゃいますね。なんか便利にしていくとか、まあいうことの本当の価値みたいな、まあ、あの技術が進歩していくっていうのはすごくね、あの我々にとっても嬉しいんですけど、なんかそれで本当に幸せになってんのかなみたいな考えてしまうことがちょいちょいありますね、うん、
まあ、こういうのって、まあ、秘書じゃないですか、簡単に言えば。
そうですね、
まあ、この例だけで言えばね、
うん、
だからそういうのっていうのはこう、じゃあ誰、秘書を雇う価値のある仕事をお前はしてるかみたいな、
うん、そうなんですよ、なんか問いかけられてる感じが しなくないですか、
なんだけど、うん、でも今の世の中だとそんな個人秘書なんて僕には必要ないっすよみたいな感じで、まあ なるわけじゃないですか。で、うん、すごく忙しくてもう1分1秒が大切な人が使うものっていう、まあ世の中的には認識があるけど、まあ Google 的にはそうではなくて、誰でも Android でも iOS でも持ってれば使えるものにしていきたいんだっていう、
うん、
そういう多分思いはあって、それ自体は悪くないと思うんだけど、じゃあどこまでそういうのね楽させるか便利させるかっていうことですよね。
それでそのね、なんか空いた時間でずっとネットサーフィンしてるとかだったら、なんかこう本当にそれで良かったのみたいな。なんかでもやっぱりそのまあどこにその楽しみを見出すかっていうので、例えばそうやってお店を探すっていう、例えばこの話ってもうどんどん発展していったら、予約じゃなくてもね、あの、今度4人でご飯食べるからやっといてみたいなこと言ったら、まあ、検索、あのね、勝手に予約までしてみたいな感じになるとは思うんですけど、なんかその、お店選びの過程とかも、が楽しかったみたいな部分っていうのが多分どんどん削れていったりとか、するんだろうなって、
うん、
まあ、それはその、なんでしょう、まあ、当然といえば当然だとは思うんですよね。なんか例えばその、移動するっていうのも別にみんなね、歩いたり馬車乗ったりみたいなのが、こう、楽しいかっていうと、ね、早く行きたいっていう方が多い人が多いと思うし、
うん、
だと思うんですけど、なんかやっぱりね、あのそこまでこう、あのまあ、どんどんこうアクションがゼロになっていくところ、あの人間がやるアクションがゼロになっていくっていうところを目指して、でその空いた時間で私たち何やるんだっけみたいなのがすごい本当に今なんか考える、まあ自分もそのサービス作ってる上ですごい考えたりとかすることが増えましたね、うん、なんかそうやってそのサービス提供することのなんか本当の価値、そのまあ使ってくれてる人とかに何を提供し、あのそれを使うことによって本当にどういう風になってほしいとか、なんかどうあるべきかみたいなのっていうのは、なんかこのまあそうですね、自分もこの10年ぐらいそのこの業界入ってですけど、やっぱりなんか今すごくそれが問われてるような感じはしますね。
うん。まあそれもあって IO の中でもデジタルウェルビーングって言ってましたけど、その要はあんまり Android の新しい機能とかも なるべくこう電話を使わないようにしましょうっていう、うん、そういう感じの機能とかがやっぱり出てきてます
ね。うん、あの、下向けるとみたいなやつですよね。
そうそうそう。DND をしたりとか。
はいはい。
あと、このアプリは1日30分までしか使えないように設定するとか。
うんうん。
うん、
やっぱ人間らしくいてくださいっていうメッセージなんですかね。そう。人間は。
結局、その、アンドロイドじゃあバッテリーライフが持つようになりましたって言ったらどうなるかって、みんながまたじゃあ使う時間が増えるだけなんで、
うん、そうなんですよね。
そこに対する責任というか、まあ、プラットフォーマーとしては当然あると思うし、
うん、
まあ、個別のアプリを作ってる人にとっても
そうい
うの考えないといけないですよね。
まあ、そうですね。なんかその、まあ、私の場合はそのお金のサービスをずっとやってるんですけど、あ、まあこの6年ぐらいやってるんですけど、なんか結構その辺は似てるかなと思って、なんかその自分たちのアプリ使ってほしいんですけど、なんかその、なんでしょう、こう、本当は、例えばお金のことについてすごいもっと考えてくださいみたいな風に思ってるわけじゃなくて、なんかそのことについて、なんか考えなくても済むような、なんかもっと違うことに、うん、あの、本来、ね、あの、頭を使うべき、何をするとか、どういう風に、あの、時間使っていくとかっていうことに使うべきだから、本当はその、なんか空気みたいに、なんか忘れていい存在みたいな、ぐらいまで行った方が、
うん、
なんかその、まあ、我々のアプリもそうだし、まあ、他のサービスも結構そのツール系とかはきっとそうなんじゃないかなとは、存在感をもっと消していくみたいなところが、やっぱり実は大きい話なんじゃないかなとは思ったりとかはしますね。あの、逆にそのコミュニケーションの部分とか、その、まあ、自分、その人がしたい、あの、別に電話予約はしたくないかもしれないんですけど、あの、もっと、あの、コミュニケーションしたいとかっていうところは、もっとその存在感を増していくべきかもしれないんですけど、
そうすると、例えばアプリのエンゲージメント率とか、どれくらい立ち上げてるかっていう指標は必ずしも、なんていうんですか、頻度が高い方が良いとも言えないってことですよね。
言えなくなってく、まあ今はやっぱりそれがどうしても KPI っぽくなっちゃいますけど、なんかじゃあね、その使ってる時間が長いことがいいのかっていうと、なんか本来的にはユーザーにとってはきっと良くないわけですよね。なんかそのアプリ、Android 開いてる、iOS 開いてるっていう時間がどんどん伸びていくことが、その人の例えばね、あの生産性とかもそうだし、そのね、その人が本当に楽しいと思ってる時間なのかっていう、あの本当にそれ使ってることで楽しいって思ってるんだったら全然ね、あのいいことだと思うんですけど、うん、なんか違うようにあの、なっていった方がいいんじゃないかなとは自分は個人的に思ってますね。
うん。ツール系とかプロダクティビティ系は必ずそういうのが出てきて、
うん、
プロダクティビティツールに使われてる感が出てきたりとか、このツールが、その指定してきてるフォーマットで全部データを入れたらなんか気持ちよくなるけど、そのためにはすごいいろいろやんなきゃいけないみたいな。
そうですね。
まあ、そういうのありますもんね、うん。
人間側がどんどんアジャストしていくっていう。
うん。
うん、
まあね、エンターテインメント系とかゲームとかソーシャルメディアとかはまあさすがにその多い方がいいっていうのは分かりやすいですけどね。
そう、だから結局そのさっきの電話予約みたいにそのゼロにしていく方向性と今言ってたようななんかエンターテインメント系はどんどんそのまあ無駄なっていうとちょっとあの語弊がありますけど、なんだろう、本来やんなくていいことにどんどんこう人間が時間を使っていくみたいな、なんかその、二手にすごく今、その、まあ特にそのインターネットが介するようなサービスっていうのは、なんか分かれていってるような感じは受けますね。うん。
うん、なんか誰か来たような気がする。
あ、そうなんですよ。ごめんなさい。聞こえてますか？
大丈夫です。大丈夫です。
大丈夫です。あの、多分配達なんで気にしないでください。
あの、最近ね、ネットフリックスをテレビで見ると、
はい。めっちゃ見てますよね。うん。
見るんですけど、アプリが結構アグレッシブで、あの、テレビで見てます？ Apple TV とか Fire とか。
ああ、はい、テレビで見てます。
なんか、こうメニューでブラウズしてるだけなのに、その、ある番組のところでカーソルを止めると3秒ぐらいでもう再生が始まっちゃうんですよ、ね。
ああ、はいはいはい。見ろみたいな。
そう、あれは結構嫌で、
強制感がある。
そのせいでネットフリックスを開くのを若干躊躇しちゃうんですよね。
それはなんかこう、プッシュされてる感が強いってことですか？
そうですね。僕はこう、見るのが、なんかダラダラ探すのが好きで。
はいはいはい。
あの、あ、これは今度見ようとかいうのをこう、ダラダラ見たいんですけど、それ素早くやらないと勝手にネットフリックスが再生しちゃうから、
うん。
嫌だなって思ってます。
なんかそこまでね、なんか主導権をなんかね、 人間から奪わないでほしいっていう感じはしますよね。いや、なんか自分もなんかね、自動再生すると再現ないじゃないですか。
そう、
うん。やめたいみたいな。
自動再生はまあいいんですけどね。終わってすぐ次の行くやつは。うん。
うん、
まあ、Google とか Facebook とかはこういうのをやると大体批判の的にはなるんでね。
うん、
まあ彼らも分かってその辺の責任感レスポンシビリティがどうこうっていう話はずっとしてましたけどね。
うん、
うん、
まあそうですね、うん、
そう技術的な話をすると、
うん、
Android P のベータ版が出ていて、
うん、
今までだとねあの Google Nexus と Pixel じゃないと使えないかったりとかベータの時ですね開発版は、
うんうん、
なんですけど今年からというか P からはそのソニーとかエッセンシャルとかワンプラスとかから出てる携帯でもベータ版が使えるようになったんですよね。
どうですか？
いや、これまだ入れてないんですよ。
あ、そうなんですね。話題に出しといて。
そう、私も入れてない。なんですけど。あ、でも良さそうかな。いや、僕、このベータ版ってすごいあんまりいい思い出がなくて。
ああ。
特に、N とか、その前の、マシュマロとかはベータ版がすごい不安定だったんですよね。
なんか前に愚痴ってましたよね、確かに。なんか付き合った時
ツイッターとかでよく愚痴ってたと思うんですけど。で、それから学んだので、去年の O からはベータ入れないぞって俺は決めて。
なるほど。
だけど、周りの話を聞くと、去年の O から結構ベータ版安定してるよっていうことらしいので、もしかしたらこれ旅行から帰ったらもう入れちゃうかもしれないです。
なんか iOS っぽくなったって言うとすごい語弊があるかもしれないんですけど。
それはありますね。あの、ホームボタンが。
あ、そうそう。
うん。ま、あの、あるんですけど、ホームスクリーンに戻ると下に、あの、iPhone X みたいな、
うん。
あの、バーが出てきて、それをスワイプするとアプリを切り替えられたりとか、そんな感じですよね。
なんかまあ、私も動画でしか見てないですけど、まあ似てるなっていうのと、まあ気持ち、あの、結構その、片手というか、あの、操作はしやすそうになったなっていう感じはしましたね。うん。
うん、いや、日本の人たちは、あの、ネクサス。
そうなんですよ。
やつが、サポートが切れちゃったので、開発できないってずっと言ってたんですよね。
うん。
で、今回の発表で一応、エッセンシャルかなから出てるやつは技適が通ってるはずなんで。
うん、あ、そうなんですね。あ、じゃあ、来ていただけるんですね。うん、いや、なんか結局ピクセル来なかったんで、私また iOS に戻っちゃったんですよね。
うん。
うん。
なんで日本で売れないのかっていうのは本当謎ですけどね。
そんなにやっぱ市場がそこまでないからなんですかね。ちょっとあんまり詳しくないんですけど、そこは。
うん、誰に聞いてもあんまり明確な答えは返ってこなくて。
あんまり日本市場興味ないのかしら。ね。
うん。まあ一つには、あの、お財布携帯っていうんですか、あの、フェリカの仕様がグローバルの NFC とちょっと違うので。
そうですね。
はい。確かに。ピクセルとかを出してもそこがサポートできないっていうのはありますけど、別にでも、じゃあ、今まで iPhone もサポートしてなかったんで、ついこの間までは。
そうですね。
うん。そこが問題かって言われるとわかんないですけどね。
うん、私もでも結局あの、今 iOS に戻りましたけど、あの、なんだっけ、モバイルスイカ結局使えないんで、あの、別に持ってますよ。あの、私あの、何でしたっけ、スイカが定期じゃないんですよね。あの、パスもなんで、あの、そうするとあれ使えないんですよね。なので、結局持たなきゃいけないんで、あんまり意味がないというか。
ああ。パスも定期にしてる理由ってのあるんですか？
あ、JR じゃないからですよ。単純に。あの、自分が通勤が JR じゃないから、あの、使えないっていうのに尽きるますね。
そっか。定期というのは、JR の定期を作るためにはスイカっていうことなんですね。
あ、そうですね。確か、あの、接続してる場合がどうだかはちょっと忘れちゃったんですけど、うん。あの、とりあえずなんか JR の線が入ってない限りはダメですね。使えない。
そっか。それはじゃあ、定期をパスモにしてモバイルスイカみたいなことはまあできるけど、結局じゃあ2個使わなきゃいけないし。
そうそうそう。意味ないというか、うん。どうせ持つし、ので、あんま意味ないので、あの、何でしたっけ。あの、iPhone X 用のあの、なんか公式の カバーに、あの、パスも入れて、それでやってますね。
あ、
うん、そん、まあでも、ね、日本人の人って結構お財布パンパンにしてるくせに、結構ね、そこのカード一枚を気にするのはなんでなんだろうみたいな気がしなくもないですけど。
そうですね、確かに。
そこまで持ち物を減らしたいんだったら、もうちょっとね、なんか、財布の中減らしたらいいのに、みたいな。
メンバーシップカードとかは、あれは全部アプリにしてほしいって思いますね。
だいぶなりましたけどね、昔に比べたら。だけど、まあ、その、なんていうの、あの、街中でもらえるあの、スタンプ、紙のスタンプカードみたいなのは、もう、どう頑張ってもちょっと、あの、まとまる気配がないですね。まあ、一番大きくて多分 T カードというか T ポイントだとは思うんですけど。
うんうん。
うん、あれはあれでちょっと、やっぱり大きい会社じゃないとなかなか入れられないとは思うので。うん。
あ、T ポイントカード持ってればそこに集約できるってことですか？
あ、T ポイントカードの加盟店？やっぱりその、なんかそのいくつかあるような加盟店に入ってたら、まあその、今だと T ポイントカードはその、あのアプリであのピッてやったらできるので、そこでポイントつけるとかは、まあ、やろうと思えばできるとは思うんですけど、入ってないような、その街中のカフェとか、やっぱり未だに紙のやつで配ってるところは、
そうですね。
まあ、多いですね。うん。まあ、スイカ使えなくな、スイカも何も使えないで、現金だけっていうのは、多分、首都圏とかだとだいぶ減ったとは思いますけど、
うん。
うん。でもなんか、わかんないですけど、昼ご飯、ランチはカードダメとか、そういう謎の制約があるところは結構、まあ、うん、気持ちはわかるんですけど、うん。
1000円以下はダメとかね。
あ、そうそうそう。2000円以上じゃないととか、いうのがあるんで、やっぱりちょっと現金をゼロにするっていうのは結構まだ日本だと厳しい感じがしますね。
あれは何なんですかね。手数料がかかるから、時間がかかるから。
あ、一番大きいのはやっぱりあの、そういう飲食だと手数料の話が一番大きいとは思いますね。まあそこそこ、あの、高いパーセンテージ取られることが多いので、うん。あとはその、やっぱりその、今ちょっとその、なんでしょう、こう、あの、まあ簡易的なやつも出てきましたけど、初めに入れる導入コストが高いとか、いうのが、うん、あの、あったりとか、あの、今ってその、日本って多分いろいろその、スイカが、まあいい感じに流行ってしまったとか、その後にいろいろ各社が、こう、いろんな、例えば ID とか、なんか別の方式のやつをたくさん、その、まあ電子マネーにしても出してしまったがゆえに、あの、読み取りの、その機械を、結構、高性能なやつを入れなきゃいけなかったりとかするんですよね。
うん、
で、それが、その、なんでしょう、お店側の負担だったりとか、だからまあそれが全然かかんない、その QR がどうみたいな話、また、その、日本でも再熱してますけど、QR コードで決済しようみたいな。まあ、それは結構その、例えば中国だとやっぱりそれがすごく一般的なので、そのインバウンドの人たちが来た時に、まあ QR コードで決済できた方が、まあ、あの、やりやすいよね、みたいな背景もあるんですけど、やっぱり QR でも決済させたいみたいな話は、あの、増えてますね。あの、LINE とかも、はい、やってますね。
そう、セブンイレブンとか行くと、ものすごいごっつい機械があって、エディとアイリーとナナコとなんとかとみたいな。
そうそうそう。
何でもできますみたいな感じですよね。
そうなんですよ。で、多分、その、あれ廃止するのすごい厳しいと思うんですよね。何かが察知ったとしても。だからこう、ね、あの、だから例えば中国とかってすごいシンプルでいいと思うんですよね。あの、流行ったものがもう少ないから。うん、でも日本ってちょっとずつこういろんなものが、いろんな会社がいろんな風に、いろんな方式でやろうとしたんで、なかなかこう、廃止できない方式のものがたくさん載ってるみたいな。
そう。
で、ここだと楽天 AD だけど、なんか、これは使えないとか。
うん。
いうのが、ちょっと決済周りだと、あの、なかなか巻き戻せないというか。うん。
やばいですよね。
そうですね。ここからなんか統一規格になるっていうのは結構骨が折れるだろうなっていうふうには思ってますね。うん。
まあ、あと2年で、まあ、オリンピックとかあるわけですけど、
うんうん、
まあ、クレジットカードは使える店は、まあ、そういうスイカとかそういうの使える店だったら大体クレジットも使えるって感じですかね。
それが結構微妙だったりしますね。結構微妙で、うん、で、店によっては、なんかその、言えば使えるけど出してないみたいな、あの、使えますって書いてないみたいなのとか、もう結構ある、 ので、スイカはなんか端末が出てるから分かりやすい、あ、これ使えるなって分かるんですけど、カードは聞かないと分かんないこととか結構ありますね、今でも。
うん。
うん、
そう、先週のエピソードで言ったんですけど、北欧のストックホルム、スウェーデンとノルウェーに行ったら、基本全部クレジットカードなんですよ。で、その規格が1個しかなくて、ビザペイウェーブっていう NFC でタップするやつだけなんですね。
いや、いいですね、うん。
で、ローカルの人たちは NFC がついてるクレジットカードを持っていて、それをタップすると、多分自分でピンコード入れるのかな？ 4 桁、6桁の、うんうんうん。
はいはい。
なんですけど、僕とか海外から来てる、アメリカから特に来てる人は、Apple Pay とか Google Pay とかで NFC の端末が携帯に載っていて、
うんうん、
で、それが全く同じプロトコルを使っているんですよ。
いや、いいですね。
Apple Pay とかだと、生体認証で、フィンガープリントで認証されてるから、ピンコードをさら入れる必要もないし、サインもいらないんですよね。
うん、
これを一回やると、なんか、アメリカのレストランのクレジットカード支払いとか、ほんとバカみたいだし、日本の現金払いとかもほんとやめてほしいしっていう、思いますね。
そうですね。ちょっと日本は、そうですね、なかなか、そこまで行くかな、どうなんですかね、ちょっと。
でもやっぱ中国のあの QR コードみたいなのに、
はいはい、
まあ、ちょっと逆張りっぽいですけど、日本が行く可能性はまああるっちゃあるんですかね。QR コードの生みの親としては。
そうですね。取り戻しに。いやでもあれも、まあ今の時点だと、やっぱりそのインバウンド向けっていう印象が強いですけどね、自分は。あの、やっぱりそれこそオリンピックが来るから、なんか彼らがいっぱい、まあ今もそうですけど、退去してくるときに支払いをしやすくするっていう意味で、今のそのクレカとかスイカが変わって QR になるっていうのではないのかなとは自分は。あの、ただその今から新しくお店出すところとかは、もう導入コストが全然違うんで、なんかまあ、例えば QR とか、そういう安いやつだけにするっていう風なのは全然ありだとは思うんですけど、置き換わるかっていうと結構微妙で、で、かつその、いろんな方式が残ったまんまっていうのが多分一番全員不幸みたいな感じにならないかなっていうのが、まあ心配ではある。
え、その導入コストが安いっていうのちょっと教えてほしいんですけど。
ああ、あの、単純にその、あの、はじめその、例えばスイカとか、あの、読み取りのそのリーダーがあるじゃないですか。あれが結構高いんですよね。あの、店側に置くっていうのが。で、例えば、まあ、日本でもスクエアとかありますけど、あれもその、ね、端末ベースだと安いというか、まあ、ほぼゼロじゃないですか、
うん。
で、QR も確か同じような感じで、お店側のコストっていうのは、あの、実質かからないみたいな。で、あの、それをこう、お店側で用意した、まあ、まあ、多分端末が、あの、アプリが1個あればいいと思うんですけど、それをこう、ピッとかざして、あの、ユーザーさん側で、その、QR 読み込んだら、まあ、それで決済っていうような形なので、あの、初期が、あの、必要な、あの、デバイスがほぼないっていう感じで、あの、お金がかからないっていう感じですね。
うんうん。まあ、手数料的な部分は、
かか
るけども、
うん、そうですね、初期が。
初期とあとそのまあハードウェアのまあメンテナンスとかライセンスとかそういうのが多分あるわけですね。
そうですね。でまあ中国であんだけ QR がっていう話になった時は確か初めタダだったのかな。本当にあの完全にそのお店側のあの決済でかかる費用っていうのがあのなかったからまあそれで本当にただ便利なだけっていう感じだったのでひたすら広まったみたいな。
まあ確かに店側もねあの席とかに QR コード貼っといたらお客さんがそれに向かって支払いをしてくれるってい
う
感じですもん
ね。
でも今回銀座に泊まっていて昨日は銀座で焼肉食べて今朝築地で寿司ではないですけど和食を食べたんですけど
今朝ですか。
はい今朝。
あそうなんですか。
あのさっきそう朝5時ぐらいに寝カフェ探してますって言ってる時は実は築地に行っていて。
あそうなんですか。それはそれは
朝食を食べてたんですよ。まあ銀座からねあの築地歩いていけるから、
うん、
でもまあちょうどさっきのね中国観光客の影響ももちろんあるんでしょうけど結構カード使える店が増えてきて。
ああはいはいはい。
観光客としてはまあいいですね。
そうですね、
うん、
築地も使えるようになってるんですね今。まあでもそうでしょうね。外国人の、ね、方はがいるところはそうでしょうね、うん、
だと思います。
なるほど。
ええー、そんなまあ確かに関西さんのやってる
うん、
財務はそういうファイナンス系というかいろんなサービスの データを。
ああ、集めたりとか、そうですね。
ね、するもんですからね。
そうですね。なので、まあ、うん、まあ、我々自身がそのね、あの、決済のそのものをやるってことはないんですけど、まあ、そのあたりの情報を集めたりとかはしてますね。うん。うん、
そんな情報を集める話で言うと、
はい。
GDPR。
お、そうですね。なんか、あれ、2週間後?2週間後くらいですかね、ついに。
グローバルデータプロセッシングレギュレーションでしたっけ？
ですね、日本語で言うと、一般データ保護規制ですね。うんうん。
プロテクションレギュレーションですね。まあ EU の、まあ、新しいレギュレーションなんですけど、
うんうん、
まあ EU のことだから関係ないって思ってると、そうでもなくて、別にサーバーが EU にあろうがなかろうが、EU のユーザーが来て使う可能性があるんであれば、それを守る必要があると。うん、
そうですね。で、そうなんですよ。で、うちもその、うちってあの、サービス自体別に国に制限かけてなくて、言語もその英語と日本語っていう形なんですけど、普通にまあ、ヨーロッパでもあの、ダウンロードできますみたいな感じにはしてたんですよ。
うん。
なんですけど、まあ結構この GDPR、重いじゃないですか。
うん。
で、まあ、多分日本で、そんなについ最近まであんまり話題になってなかったのかな？なんかあんまりちょっとその辺はわからないんですけど、まあ、結構その、実際にその、ヨーロッパの、まあ、EU ですね、EU の、からのその、まあ、データのアクセスがあったりとか、まあ、そこでそのユーザーの情報を持つっていうことをやろうとすると、まあ、かなりいろいろやらなければいけないことが、まあ、技術的にもその体制的にも、で、まあ、日本でもその、いくつかブログとかが少しバズってたりとかはしてたんですけど、まあ、例えばその、ユーザーさんが消したいよって言ったら全部、消さなければいけないとか、なんかその、サービス側で貯めてる情報、ユーザーさんの、その、まあ、個人に関わる情報っていうのは、まあ、全部ダウンロードできなきゃいけないとか、エクスポートできますとか、まあ、そういうのがかなり細かく、決まっているのと、あと結構、それをこう、なんか違反した時の、罰則っていうのが相当重くてですね。すごい、私初め見たと桁間違えてんのかなと思ったんですけど、なんか2000万ユーロとかなんですよね。で、2000万ユーロってって思ったんですけど、これ、日本円で言うと今、
30億ぐらいですか？
ぐらいですよね。ええー、みたいな。なんか、
うん、もしくは、売上の何パーセント、高い方じゃないですかね。
そうですね。そうそうそう。何パーセントかの高い方なんですよね。で、まあ、うち、実はそう、その、この影響で、昨日ちょっともう、対象者にはメールしたんですけど、一回その、ユーロとか、あの辺の通貨の取り扱いを停止しようかなと思ってるんですよ。
うん。
で、結構やっぱり、まあ、これ自体は多分、おそらくその2、3年かけて日本にも来るかなと自分は思ってはいるんですけど、結構ですね、やろうとすると、今の段階だと、その EU の方に、代理人を立てたりとか、結構しなければいけなかったりとか、するんですよね、うん。で、かなりこう、まあ、本当にグローバルに、やってるところは全然あれだとは思うんですけど、まあ、うちもその、全体のユーザーで言うと、ヨーロッパっていうのはちょっとマイノリティではあったので、ちょっと一回そこは、そうですね、停止するっていうことには今しましたね。
お
うん、
まあ、実際、いくつかのサービスで EU からのユーザーをシャットダウンするっていうのはありましたね。
そういうニュースもありましたね。
アンロールっていう、Gmail のアドみたいなサービスで、
はい、
メールボックスの中身をこのサービスに預けると、やってくれることとしては、いらないメールマガジンとかを勝手にアンサブスクライブしてくれるっていうんですけど、
うんうんうん、
まあその代償として自分のメールボックスの中身をこのサービスに預けなきゃいけない。で、まあどういうふうに、なんか過去にこのサービスが Uber かなんかにデータを売っていたっていうのがありまして、
はいはいはい、
で、このサービスはもう EU のこのルールに従うのはちょっと無理だから、EU の人はごめんなさいって言ってるんですよね。
うんうんうん、
あと確かラグナロクオンラインだったかと思うんですけど、そういう MMO の。
なんかゲームを止めてましたよね。
そう、うん、それも EU のサーバー止めますって言って。まあそれはちょっとお互い不幸なんで、ですけど、まあビジネス的な判断っていうか、その、このレギュレーションを守るの無理だし、その罰則の20、2000万ユーロのリスク考えたら止めた方がいいわっていう判断はまあ、
うんうん、
責められるものではないという気はしますね。
まあ、今後うちも再開する可能性全然あるかなとは思いますし、あと、まあ、多分なんですけど、なんか2、3年かけて結局日本にも来るんじゃないかなとは自分は思ってて、やっぱヨーロッパがすごく、EU がすごく参考にされることをすごいこの周り多いなとは思っていて、今、うちの方でも関係するところだと、なんか、ま、銀行とか、あの辺の金融系の決済の、なんか、サービスの、こう、法制度みたいなので、EU で、PSD2 ってやつがあるんですけど、
うん、
なんか、っていう法制度があって、で、それが、2015年かな、ぐらいに、EU で、ま、始まって、ってるんですね。で、これが何かっていうと、銀行とかの、口座情報とかを活用して、まあ、第三者サービスに、こう、提供するようなものに関しての、まあ、制度みたいなのを、EU が決めていて、まあ、例えば銀行の情報、まあ、口座情報を API で外部に提供してくださいねとか、API とは書いてないですけど、第三者に、まあ、から利用できるようにする権利を、与えてくださいみたいなものなんですけど、結局3年ぐらいかけて日本でも、まあ、それを真似し、参考にしたような、法制度、まあ、法改正が、まあ、来月から始まるんですけど、みたいなことがあったりとかするんで、うん、まあ、結構この、で、この、GDPR とかも、なんか購買データの、まあ、勉強会とか結構、経産省とかいろいろとやってるんですけど、まあ、よく引き合いに出されているので、まあ、おそらくこういう形で日本でも同等のものがようなレギュレーションになっていくんじゃないかなとは自分は思ってるので、まあ、やってること自体、技術的な部分っていうのは結構、対応できてるところも多いかなと思うんですけど、まあ、ちょっとその辺の制度面、体制面とかもやっぱり揃えていかなきゃいけないなとは自分は思ってますね。
うん。あと2週間ぐらいで始まるんですよね。
そう。でもあんまりなんか、みんな大丈夫なんですかね。なんか、うちはもう、あれですけど。
うん、結構、まあ、レベル的にとか温度感も割とまちまちなんですよね。GDPR が言ってること、僕もロイヤーじゃないんでわかんないですけど、
はい。
先ほど言われたみたいに、こう、ユーザーからリクエストがあったら、全部のデータを削除したりとか、ダウンロードできるようにしたりとか、アクセスレベルに制限をかけたりとか、どういうデータを保持してるかっていうのをちゃんとポリシーに明記して、で、今までのタームオブサービスのところに、まあ、デフォルトでチェックをつけたりするのをやめて、ちゃんとオプトインにしたりとか、
うん、
まあ、そういう感じのことで、でも、全部が全部、例えばウェブサービスを作ってる場合とか、アプリを作ってる場合に、全部の機能をそれを実装しろとか、そういう話では多分なくて、
うんうん、
ユーザーからリクエストがあったら、そういうことできるようにしなきゃいけないですよっていう。
そうですね。で、その時に、なんでしょう、お問い合わせがあって出すとかじゃ確かダメで、なんか管理者側の、管理者側の手をかけずにユーザー側だけでできるっていうふうに確かしなければいけないとか、うん、なんか結構細かいんですよね、なんか言ってることが。うん。とかはありましたね。うん。でも、ファストリーさんもなんか出してますよね、ブログで。
そうですね。うちの場合はブログに出てるのは、まあ、うち自体の GDPR コンプライアンスっていう話と、
はいはい、
あと、うちは CDN なんで、うちにデータを、データというか、トラフィックを流しているお客さんが GDPR に対応するために、うちのプラットフォームでこういう機能を提供してますよっていう、そう、多分こっち、後者の方がメインで、このブログの記事は書かれてます。
うん。
まあ、PCI とかもそうなんですけど、基本は流れてるデータをうちのサーバーのメモリーとかドライブに載せないようにする設定とかそういうのがあるので、
はいはいはい、ああ対応大変ですね、
そこら辺ですね。まああと PCI だとTLS のバージョン番号が 1.1 以下のものはサポートしていけないっていう期限があと1ヶ月半ぐらいっていう。
それも結構近い。
ね、これはでも結構やばいっていうか、もうほとんどのところは対応済みなんですけど、
はい、
やっぱ古いクライアントは一定にサポートしてなかったりとか、
ああなるほど。
あとお客さんによってはいろんなサーバーからカールとかで投げてるんだけど、実は古いプロトコルを使ってるってこと気づいてないみたいな。
ああなるほど。
そういうのありますね。
それはどうなっちゃうんですか。それはファストリーとしては特に。
うちはレベルがいくつかあって、その PCI とかを、
うん、
やってるお客さんはもう問答無用というか、必ず 1.2 以上にしてもらうと、
うんうん。
あと、うちのその API とかコントロールパネルを使っているのも 1.2 にもうすぐなります。うん、
なるほどな。
で、そうじゃないお客さんで、まあ、うちはどうしてももうちょっと 1.0 サポートしたいし、PCI のデータは使ってない、そのクレジットカードとかは使ってないですっていうんであれば、もうちょっとリテンションができるようになったかな。そこのポリシーは結構難しくて、
うん、
うちの会社としても古いプロトコルは扱いたくないですからね。
そうですよね。
うん。だけど、まあお客さんの都合で、まあ特に日本はそうですけど、古い IE とか、古い IE と古い Android とか、
はいはい、そうですね。
ありますからね。
うん、でもなんかこの話って、で結構 Facebook も結構絡んでるというか、あれですよね、なんかタイミングすごい悪いのかいいのか分かんないですけど、
うん、
Facebook も結局ね、なんていうか、その GDPR に準拠するしないみたいな話があったと思うんですけど、結局何でしたっけ、ケンブリッジ
アカデミー
か、うん、の、はい、の話があって、この辺も結構厳しく見られてるっていう、まあ、自分は日本の報道しか見てないんですけど、
いや、その通りだと思いますよ、
っていうような感じになってるのかなっていう印象はありますね。
いや、そもそもやっぱりその GDPR みたいなものを EU が作らなきゃいけない、 EU って元からクッキーなんとかローっていうのがあって
厳しいですよね、うん、
その EU のサイトに行くと、このサイトはクッキーを使ってあなたをトラッキングしていますみたいなのが出るんですよね。で、この間、そう、ヨーロッパに行ったんですけど、まだ GDPR 施行されてる前なのに、
うん、
Google に行くと、Google にヨーロッパの IP からアクセスすると、
うん、
リマインダーが出てきて、このセッションではあなたのこの情報を扱っていますよっていう、
ああ、はいはいはい、
出てくるんですよ、ノーティフィケーションが。で、まあもちろんそれ消せるんですけど、だからそういうのって、まあやっぱりヨーロッパが進んでいて、多分 GDPR を作ったきっかけはやっぱり Facebook みたいなサイト、いろんな情報を握っていて、かつデータを削除して、ユーザーを、なんだ、ユーザー削除しても実はデータはサーバーに残ってるとか。
そうですね。うん、
あと、ケンブリッジのやつは一番顕著ですけど、Facebook が消したとしても、Facebook の API を使ってダウンロードしたデータはどっかに残ってるかもしれない。
うんうんうん、
そういうのをどうやって責任を持って廃棄させるかみたいな。
うん、
そこのタイミングがこう、うまくガチッとはまって、Facebook もね、ちゃんと対応しなきゃいけないしっていう。最初、ケンブリッジの話が炎上する前は、EU のユーザー向けにツールを作りますって話だったはずなんですよね。
あ、なんかそんな風に、うん、聞きました、聞きました。
でも結局今は、うん、全世界で使えるようにしますって言ってるんですよね、うん、確か。
まあでもその、なんでしょう、GDPR のやろうとしてるというか、言ってること自体何も間違ってないというか、その、うん、ユーザーの視点で見ると、なんかその通りじゃないですか。なんかそうなってるべきだし、なんかそうしてほしいみたいにふうに思うので、まあタイミング良かったのか、あれですけど、うん。
基本はその、なんか、個人情報を扱うためのベストプラクティスみたいな、そういう感じはあるんですよ。だけど、それを実装してないサイトがユーザーデータを扱ったら、20億円の罰金っていうのは、
そうですね、
まあちょっと飛躍しすぎな気もするんですよね。そうすると、なんかウェブサイトを作るのがライセンスみたいになっちゃうじゃないですか。それがどんどん進化していくと。
そうですね。いや、結構そのね、大きい会社かどうか関係ないみたいな感じじゃないですか。その、適用されるっていうのが。
うん。
ね、なので、それこそその、例えば個人開発してて、まあそういう、ね、ヨーロッパで結構ヒットしたとか、まあ使われてる人がいるっていう時の、に関しては、ちょっと、まあ、正直重すぎるだろうな、というふうに思うところは多いですね。まあ、20億は本当に払えないでしょうし。うん。まあ、そうですね。ちょっと心配なのは、そういうね、世界に向けてなんか発信しようみたいなのが、逆にその日本とか、まあ、そういうのが適用されてないところだったら安全だからっていうところで、まあ、ちょっと狭くなっていくっていうのは、ちょっと懸念では懸念ですね。
結構会社のスラックとかでも盛り上がってて、この間見つけたのは GDPR シールドっていうサービスがあって、そのサービスの JavaScript を入れると EU からのアクセスをブロックします
それじゃあ IP 見てもうシャットダウンみたいな。もう、そしたらもう、なんかインターネットって感じですよね。まあ、この間のね、漫画村の話でもないですけど、
うん。
なんかインターネット分断、されてしまうっていうのは本当に幸せなことなのかっていうのは。
漫画村はね、 この間ちょっと話しましたけど。
あ、なってましたね。うん。
うん。あれ結局サイトはシャットダウンして。
そうですね。した後に、その、まあ、ブロッキングの話になっちゃったっていう、確か時系列だったはずですね。
うん。
あの、閉じてるのにみたいな話になっていて、うん、そうですね。あれはちょっとまあ、残念というと、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど。
うん。まあ別にマンガブラ自体を潰すとか、アクセスできない、うん。そう、結果が途中そうなるのは全然問題ないと思うんですけど。まあ違法サイトなんで。
そうですね。それは全然いい。
その手段が、まあ ISP がブロッキングをするっていう、まあそういう前例を多分前例を作りたかったっていうのが達成されてしまったのがすごい残念ですね。
そうですね。多分あのね、自動ポルノとかはすごい時間かけて議論してたはずだとは思うんですけど、うん、結構、急速に、ね、しかもそれはその、なんでしょう、まあ、自動ポルノとかはやっぱり人権問題とかだとは思うんですけど、あの、漫画村はまあ言うても人権とはまたちょっと違うレイヤーの話、
うん、
まあもちろんその見られるっていう、あのね、そういうのが許されるものかっていうと全然そうではないと思うんですけど、まあちょっとね、まあちょっとあれですけども、やっぱり自分がこう信じてたような、なんかね、インターネットの自由な世界みたいなのが、やっぱりちょっと、なんか失われてしまうことがあるのはちょっと自分自身は悲しいなと思ってはしまいますね、ああいうのを見ると。
こうやって日本もそうだし EU とか中国とか、
うん、
違うインターネットっていうのがね、クラスター化されていくんですよね。
そうですね、どんどん、まあもともと言語違ってるっていうのも多少あるとは思うんですけど、まあでもその、どこだっけ、前にちょっとどっかで読みましたけど、まあ、あの、もしかしたらでもその、中のその、ね、例えば中国にしても、やっぱり、彼らはそうやってその、自分たちのサービスを外敵から守ってるから、まあ、ある意味すごく今発展してるっていうところで、
うん、
なんか、うん、あの、全部のブロックが、その、ポリシー的になんかブロックするっていうのは、まあ、もしかしたら、あの、まあ、自分自身は嫌だなと思いますけど、なんかそういう経済発展的な意味では、なんか、ね、正解だったのかもしれないっていうのは、あの、中国はそういうつもりでやってるのかなっていうのはありますよね。
うん。
うん、
まあ、関税みたいなことですよね。その、障壁を作って。
そうですね。うん。まあ、通れないですけどね、お金払っても。もう、うん。まあ、関所でもないな。なんかもう、うん、通れませんみたいな。
うん。
うん、
中国とか、よく行くんですか？深圳とか。
あ、全然行かないですね、私は。まあ、あの、行く人の話とか聞いてはいますけど、そう、前、ちょっと前に行こうと思ったんですけど、あの、ちょっとトラブって行けなくなっちゃって、そうなんですよ。飛行機に、ね、まで撮ったんですけどね、行けなくて。うん。
僕も結構ブログ記事とか見て、シェンゼンはすごいっていうのだけ目に入ってくるんで、行ってみたいなと思ってますね。
うん。行こうとしたの、私はその時は、北京かなに行こうとはしてましたね。
うん。
うん。上海でもいいし、まあ、深圳でもいいんですけど、うん。やっぱりあの、そこも全然もう現金使わないで、隅々まで、屋台でもやっぱりね、あの、いろいろ、あの、QR で決済できて、
うん。
ね、無人のコンビニも結構やっぱり立ってたりとかするっていうのは、いろいろ、うん、聞いたりとかはするんで。
そうですね。
うん。
サンフランシスコだと、無人のコーヒー屋っていうのがあって、コーヒー屋ってなんか自販機ではなくて、ロボットがコーヒー作ってるんですよ。
うんうん、
で、お金は、あの、全部はアプリで決済するようになってるのかな。
それ、どういう見た目のロボットなんですか？
見た目は、あの、
ロボットっぽい。
なんだ、電王戦に出てくる。アーム型のやつみたいな感じで。
ああ、いいですね。なんかめっちゃ機械から出してもらってる感がある。
で、結構ね、見てるとコミカルに頑張って仕事してる感があるんですよ。
ああ、いいですね。
キビキビ動いて。
そういうのがいいですね。なんか、そういう未来がいいですね。
で、結構一等地の場所とかに出していて、その、サンフランシスコのダウンタウンのど真ん中にある映画館のコンプレックスとか、そこの1階とかに出てるんですよ。
うんうん。
だから結構場所代もかかってるはずですけど、まあ、人件費はほとんどかかんないですからね。
うん、コーヒーはいくらなんですか、それ。
コーヒーは、ね、いくらかな、4ドルとか5ドルとか、別にそんな安くもないしっていう感じで。うん。
そういうなんかいいですね。なんか見た目がロボットっぽいのがすごい自分はいいですね、うん。
あの日本来ると最近ペッパーくんがいろんなとこにいて。
ああ、見ます？
ホテルとかなんか駅とかにたまにいますね。
ああ、はいはい。ホテルいるんですね。確かに。
う
ん、
でもあれを使うと何ができるのかっていうのはよくわかんないっていう。
そうですね。まあ iPad ね、あのお腹に抱えてるんでそれでまあ喋ってくれたりとか目が光ったりとかしてますよ。
うん。
うん。でもあんまりなんかすごく活用されてるかっていうとあんまりその現場には自分は出くわしたことはないですね。
うん。
あんまうまく使えてない感はありますね。
はい。ちょっと未来っぽい話で、あの、Oculus Go っていう VR ヘッドセットが出まして。
はいはい。
僕はあんま興味なかったんですけど、みんな周りがいいっていうんで、ポチってしまったんですよね。
もう使ってるんです？
今、今日は持ってこなかったんですけど、買った日に、こう1時間、2時間ぐらい試しました。
どうでした？良いです？
良いですね。前にデイドリームという Google のやつを持っていて、まあ、ただでもらったんで使ってたんですよ。でもあれは、やっぱり携帯電話、スマホを差し込まないと、あの、起動しないという、まあ、どうしてもめんどくささがあって。
うん。
うん。あと、サイズがね、多分、ピクセルだとプラスサイズの方じゃないと、全部の視野角に入んないんですよね。
ああ、なるほど。
で、これはスタンダローンなんですけど、やっぱ、結構没入感は、あるし、性能的にも、まあ、スタンダローンなので、PC 母艦とつなぐのと比べたら全然違うんでしょうけどね。でも全然それなりに使えますよ。
うん。これ実際にはどういう、何をやると一番良かったです？ビデオ鑑賞です？
それがね、あの、奥さんとかにも聞かれて、いまいち説明できないんですけど、うん、まあ、一番いいのはやっぱ Netflix ですかね。
はいはいはい。
うん。あの、すごいでかい画面で見れて、で、ベッドとかで寝っ転がって見れるので、それはいいですね。でも見てる、その、ネットフリックスの動画って別に360度動画じゃないんで。
そうなんですよ、ね。画面がね、画面が。
そう。画面がでかく見えるっていう、映画館で見てるみたいだねっていう感じには見れますね。
これなんかこう、頭への負荷って今どんな感じなんですか？こういうやつって。
そう、そこは結構、結構気にしてたんですけど、重さはね、そんなに気にならないです。あの、デイドリームプラススマホに比べると、あと多分、サムソンの何でしたっけ？ギア VR とか。
あ、はいはい。
あれとかに比べると、やっぱ中に、スタンダローンのコンピューターが乗ってる分、ちょっと重いですけど、そこまで気にならないですね。
なんか、ネットフリックスで、例えば、なんかドラマずっと見てるのも疲れないぐらいです？
1時間ぐらい見てましたけど、全然疲れないです。
あ、そうなんですね。
うん。バッテリー自体が多分2時間しか持たないんですよ。
ああ、そうなんですね。ええ、そっか。じゃあ、結構、まあ、ちょうどいいかもしれないですね。
ちょうどいいぐらいで、そうそう。うん、
まあ、寝転がって見れるのはちょっと憧れは確かにありますね。
うん。
うん。天井に映すとかいう感じの。
そうそう。で、良かったと思ったのは、スピーカーっていうか、中にスピーカーがついてるんですよ。まあ、そんなに、すごいいいスピーカーじゃないと思うんですけどね、
うんうん、
で今までのやつって結構別で Bluetooth のスピーカーをあヘッドホンをペアリングするかあの 3.5 ミリのジャックにイヤホンジャックにヘッドホンを挿すかだったと思うんですよね、
うんうん、
でこれはそれなくてもとりあえず見れるっていう、
うん
まあ、あの部屋とかで他に人がいてとかあの電車の中で見るとかだったらまあちょっとヘッドホンした方がいいと思いますけど
電車の中でこれはかなり勇者ですね。
勇者ですね。でも僕ちょっと飛行機の中で見たいって思ったんですよね。
ああ、はいはい。
飛行機の中で暗いじゃないですか。
はいはい。
で、あの、飛行機のエンターテイメントシステムのね、ディスプレイってちっちゃいし。
うん。
確かに。これは飛行機の中でこれでネットフリックス見たら最強だなって思ったんですけど、残念ながらオフラインの動画に対応してないっていうね。
ああ、そうなんだ。そこ大事なのに、そうか。でも確かに、なんかやっぱりそうやって、これ、こういうのは一人で楽しむっていう感じのが一番いいんですかね。いや、自分もなんか、初めにプレイステーションのあの、うん、やつを買ったりとかしてやってたんですけど、なんか、 一通りね、ゲームやったら、ちょっと使い道がなくなってしまって、売ってしまったんですよね。
あれは、サマーレッスンとかはどうですか？
サマーレッスンは、いや、すごい良かったですよ。なんか、てか、めっちゃ近いみたいな。あと、なんでしょう、こう、自分がどこ見てるかが分かっちゃう、自分で分かっちゃうのがすごい恥ずかしいみたいな。
あ、
女の子のどこを見てるかっていうのが、すごい分かるじゃないですか、なんかあれって。自分で。それが自分で恥ずかしいみたいな気持ちになりましたね。
あれ、PSVR って、VR でプレイしてると、テレビ画面の方にミラーリングみたいなのできるんですよね。
あ、できます、できます。はい。
うん。
出ます、出ます。
あれをデサバーレッスンをプレイしたらだいぶ恥ずかしいだろうなっていう。
ね、そうですね。あと、まあ、レズはすごい面白かったですね。レズは、あれはかなりやったかな。うん。
まあ、多分ゲームをやるんだとオキュラス GO は若干パフォーマンス不足してるかもしれないですね。
うん。
動画とか、ちょっとした、あの、360度写真を見たりとか。そういうのは全然問題。やっぱり、スタンドアローンなので、気軽にできるっていうのが一番でかい気がします。他に何もいらないんで。うん。
PSVR はね、そう、あの、もう、部屋が、もうコードだらけになるっていうのが、ちょっと一番自分はダメでしたね。
あ、
もう、すごいんですよ。もう、しまえもしないし、あの、接続が、まあ、今ちょっとマシになったみたいですけど、接続のケーブルがすごいし、うん、ちょっとあれはどうにかしたかったなっていう感じですね。
PS4 になんか弁当箱みたいなのつないで、そこからワイヤレスじゃない、ワイヤレスじゃないんですもんね。
ヘッドセット、マイク、で、あの、さらにテレビにもつないだかな。なんか、4、5本、そう、ケーブル出てるんですよ。PS4 にもつながなきゃいけないし、
う
ん。
それがね。
そうなんですよ。ちょっと、ごちゃごちゃしてるのちょっと苦手なんで。
うん。いや、オキュラス GO は、すごいスイートスポットで値段も2万円ぐらいで、
ね、安いですよね。
うん。今までのそのリフト、オキュラスリフトとか HTC バイブとかでゲームしてたっていう人にはちょっと物足りないかと思うんですけど、まあ、マスに向けた VR っていう意味ではすごい画期的な製品な気がします。
日本だとすごい、あの、まあ、ちょっと話違うかもしれないけど、あの VTuber みたいなのすごい
ありますね。
うんですけど、なんか、やっぱりあれって日本だけですよね。
VTuber、あと、絆愛とかですか？
あ、そうそうそうそう。
うん、
あの辺の盛り上がりって、日本限定ですよね、多分。
多分ですけど、なんだ、オキュラスの中で、ミートアップするみたいなゲームとか多分あって、
はいはい。
なんか、VR の中で自分のアバターがどうのこうのみたいなのは多分あるんですよね。そういうカルチャーは。
うんうんうん、
でもそれがその YouTube で、しかもおっさんが美少女になって
、
YouTuber 爆誕みたいなのは完全に日本のカルチャーだ気がしますね。うん、
まあ、あの YouTuber のあの、まあ、ヒカキンさんみたいな、ああいうなんか、あの文脈というかコンテキストもちょっと日本独特、なのかなと思ってたんで、
うん、
うん、なんですけど、まあすごい今本当にミートアップとかもすごいされてて盛り上がってますね。こっちはちょっと私、あの、ちょっと自分自身はあれにまだそんなに乗り切れてないのでなんかいくつか動画見たりとかしたぐらいなんであれなんですけど、
うん、僕はそう、さっきちょっとイントネーションが間違ってましたけど、キズの愛ですね。
はいはいはい。
多分キズナアイのゲームのチャンネルはなんかサブスクライブしてて。
あ、そうなんですか。
あと、なんだっけ、ノジャロリ、キツネ娘
キツネなんとかちゃん。うん。でもなんかちょっと引退宣言みたいなの。
あ、そうなんですか。
引退宣言でもないですけど、そんなにその頻繁に上げないですみたいなのをちょっとこの間書いてらっしゃいましたね。
へ
ぇ、うん。うん。
ノジャロリおじさんは確か白郎さんに教えてもらって。
そうなんですね。
アクロさんが教えてくれた時にはもうすでに10万人とかサブスクライブしてる超有名 VTuber になってたんですよね、
うん、でもやっぱりあれ、こうおっさんがやってるってところがポイントなんですかね。みんななんかこうね、
うん、
みんなやっぱり美少女になりたかったのかな気持ちに、
うん、あの人しかも結構いい人っていうか、喋ってる内容がね、いいんですよね。
うん、あの人柄が出てて大変いいと思いますね。
そうそう。なんか炎上しそう、普通の人だったら炎上しそうな感じでも、結構、ね、人の良さが出ててあんまり炎上しないみたいなのもありますよね。
うんうん、なんか謙虚っていうか、まあなんかすごく楽しんでやってるんだろうなっていう感じが。
そうそう、自分自身でなんか VR のツールとかを勉強しながらその過程で作ってるみたいな。うん。
やっぱなんかね、そういう好きでやってる人がやっぱりすごく自分は応援したいですね。なんかこう、うん、心からなんかやっちゃうみたいな、なんか好きでやっちゃうみたいな人がすごい好きですね、やっぱり。うん。
うん、はい。残りはおまけ的な話いっぱいありますけど。
あ、もうどれでもいいです。もう、あ、今日なんで私が来たかって話ですよね。
あ、そうですね。
うん。今日、いや、なんか前回、なんかね、私の名前チロッと出てて、
うん、
あの、前回ですよね。1個前。
いや、その1個前かな。
1個前かな。あ、そっかそっか。広島さんとなんかおしゃべりされてる時に、あの、将棋の話されてましたよね。
ええ。
で、私あの、すごいあの場に本当いたかったと思って、あの、その、まあ、私ちょっと今すごい将棋ハマってるんですけど、
うん、
なんか口に出して喋れる相手が本当にいなくて、本当いないんですよ。本当、広島さんすごい詳しいと思って、ぜひと思ったんですけど、でも本当にあの、多分、あれですよね、指せる方ですよね。私全然指せないので、
あ、はいはい、
見てる。あの、まあ、ルールはわかるんですけど、全然強くないので、まあ、見始めたのが本当に藤井6、あの、4段が出てきたぐらいから、なんか結構狂ったように見始めたので、うん、ちょっと歴が浅いんですけど、ちょっとすごい面白いですね。なんかこんなに面白いなんて思わなかったと思って。
その、僕も、あの、ルールはずっと知ってたけど、そういうプロの将棋とか全然見てなくて。
はい。
で、電王戦とかで人間と AI が対戦するっていうコンテキストがすごい面白かったんですよね。
うん。
それで、そのニコニコとかでやってるやつはたまに見てたりとかしてましたね。
うんうん、でも今はね、もう人、あの、まあ、ある意味 AI の方が確実に強いっていうのが分かっちゃったので、まあ、それは今は一回終わってる。たんですけど、なんかやっぱり一周回ってやっぱ人間同士の戦いが自分はすごく面白いなと思っていて、で、この間そのお話しされてたの時も、あの、名人戦今やってるやつの第一局の話されてたじゃないですか。
うん、
で、あの戦いがすごかったって話されてたと思うんですけど、本当にあれすごかったんですよ。で、内容が。本当びっくりするぐらいすごかったんですけど、なんか、それも、まあ、やっぱりその評価値っていうものが、あの、まあ、AI が出してくるものを見ると、で、その、どっちが今優勢かとかが出るんですけど、それも、あの、結構私、この、将棋を見るようになってから、5チャンネルの将棋の板すごい見てるんですけど、見てるんですけど、そこで、なんか結構みんな自分のパソコン使って、あの、評価値出すんですよね、もう、あの、無料のアプリがいっぱいあるんで、エイプリとかいろいろ入れて、評価値出してるんですけど、なんかその一人その AWS をなんか契約してる人がその中にいて、で、ちょっとわかんないんですけど、あの、一番メモリ積んでるやつね、M5 なんか 24X ラージとかちょっとわかんないですけど、とにかく一番最上級のやつを持ち出してきて、それでこう棋譜解析をリアルタイムにしながら観戦してたんですけど、なんかその時の名人戦第一局とかだと、その、まあ、佐藤名人っていう人と、まあ、羽生竜王っていう、あの、対戦で、すごい難解なんですけど、その AWS の人以外、あの、自宅のパソコンとかで解析してる人たちは、結構、あの、名人の方が、佐藤名人の方がいいんじゃないかっていう結論だったんですけど、なんか AWS の人が出してきたやつだと、もう羽生さんの方が全然いいみたいになっていて、
う
ん、で、あの、どんどんその手が進むたんびに、なんでしょうね、あの、ニコニコとかでやってるやつとかも、本当にもう、刺すごとにもう評価値がめっちゃブレブレになったりとかして、
うん、
あの、言うぐらい、すごく深く読まないと、まあ、その局面が読めないみたいな形ぐらいまで、なんか来ていて、なんか結構やっぱり人間の方も、あの、まあ、その様子を見て私はすごく面白いなと思いながら観戦してたんですけど、
うん、
なんかま、強いと、あの、もちろんその AI の方が強いかもしれないけど、なんかその楽しみ方の深さをなんか深めてくれたっていう意味では、なんか本当になんか共存関係にあるんだなっていうふうになんか思いながら見てますね。なんかその辺も含めてすごく面白い。うん、
AWS の人って別に Amazon の人じゃないですよね。
あ、ではないです。あの、今日は AWS の人いないかなみたいなふうになんか言われてたりとかしてる。
でもその人は AWS からお金もらってもいいかもしれないですね。なんかもう、スポンサーしてもらって。
いや、もうして、 いや、もうそれ見て、まあ、ちょっと今私時間がないんでできないんですけど、なんか自分もしたいなって思いましたもん、なんか契約して。
あ、
うん、でも、なんかちょっとま、ここまですごい難解な将棋ってなかなかない。結構やっぱり普通にその毎日のように指されてるやつだと、やっぱり自宅でやってるやつでも、ま、結構評価値って、それなりにそれっぽく出たりとかするんで、ま、さすがにそんなでかいインスタンス買う必要もないかもしれないですけど、うん。いやでもすごい面白い。
楽しみ方がちょっとこう、データナードっぽいっていうか。
あ、そうなんですよ。
自分の中で、そのルールというかデータを入力して、
うん、
それを楽しむっていうね。そういうとこありますよね。
あります、あります。どんだけ棋譜を読ませて賢くさせていくかとかいう、うん。あ、まあそれはその、AI を作ってる人の側のやつもそうだと思うんですけど。ね。いや、だからなんか本当になんかデータオタクの人が将棋のマニアは多いよっていうふうに聞いてたんですけど、なんか本当にそうだなっていうふうに思いますね。
うん。
なんかいろんなその、藤井くんがどういう、その、なんか、最年少記録を持ってるかとか、そういうのも、なんかみんなすごい記録も、なんていうか、今までのデータを全部持ってて、なんか15歳の時は羽生さんはこうだったけど藤井くんはこうとか、そういうのずっと、比べてたりとか、まあそれ見て私すごい楽しいなと思えるんで、なんか、めっちゃ楽しいですね、本当に。
あ、そういう、でもデータが基本公開されているし。
あ、そうですよ。全部公開されてます。
うん。今までだとそういうのは、こう、ちゃんとしたデータベースを持ってる人じゃないと導けなかったけど、自分でしこしこデータを入れて、そのなんか共通性とかを自分で発見して越に至るみたいな。
そうそうそう。そう。だからちゃんとこうね、あれなんですよ。こう仮説がないと。仮説を持ってしてみんな調べてますね。
うん、
なんか、Facebook にちょっと書いたんですけど、この人めっちゃ強いけど、なんか冬は弱いんじゃないかとかいう話があると、なんか冬のこう勝率と春の勝率とか出したりとかして、やっぱりそうだみたいな話とか、したりとか。
僕も将棋はちょっとそこまでまで行ってないですけど、そういう楽しみ方はわかります。小学校、中学校の時は野球がそういうのだったんですよね、僕にとっては。
ああ、データま、データで。
そうそう。で、でもパソコンとか持ってないので、まあ自分で、調べるっていうところまでいかないですけどね。なんか、手元でこういうのを入力して楽しんだりとか、あとは高校大学ぐらいだとね、競馬とかそういうのがあって。
競馬やってたんですか？競馬はでもやりがいありますね。
そう。あのね、よくテレビとかでデータ勝負師みたいな人が出てくるんですよ。
うんうんうん。
で、なんかね、この血統でここの父と母がこうの場合は勝率はこれとかで出してくるんですね。それがすごい説得力があって、で、大体外れるんだけど、なんか、見てる時には説得力があるんですよ。あ、これはこうに違いないみたいな。だいたいね、外れるんだけどね。
ダビスタですね。ダービースタリオン。
そう、そうそう。で、うん。野球は昔、ベストプレイプロ野球というゲームがあって、
はいはい。
その、選手のデータを自分で調整できるんですよね。
おお、すごい、パラメータを。
そうそう。普通のゲームって、なんか何年版とか、ファミリースタジアム80、98年版みたいな感じで、毎年やってるじゃないですか。
うんうん、
でこのゲームは自分で選手の名前もパラメータも全部変えられるんですよ。
あ、じゃあ実在の人物も入れられるし、なんか仮想の人物も入れられる。おー、これはなんかすごい、あれですね。まあ、しずる感ありますけど、好きな人は好きですね。
そう。で、それを誰が作ったかっていうと、ダービースタリオンの作者の園部さんという方が作ったんですよね。なので、もうこの人の作るゲームは絶対こう、僕のあれに、
響くんですね。ああ、なるほど。え、なんか、光栄のゲームとかやらなかったですか？そういう、
ああ、わかります。渋沢光の。
あ、そう、信長系とか。私、秀吉のゲームすごい好きだったんですけど。
うん。
太閤立志伝ってやつなんですけど。あれも、なんか本当にパラメーターがめっちゃ決まってて、なんでしょう、こう、戦わなきゃいけないのもあるんですけど、なんかこう、内政もしなきゃいけないですよね、ちゃんと。
うん。
まあそれがこう、ちゃんとこう、パラメーターとして決まってて、なんか納得感のある、すごい量のパラメーターだったんですよね、あれ。あれを見て、なんかこいつは強いとか、ここが優れてるとか見るの確かにすごい。楽しいですよ。なんですかね、あの楽しさは、
うん。
うん。あ、でもなんか本当に、将棋もそうですね。パラメーターがいろいろ本当はあって、なんかそういうゲームあったらやっちゃいますね、私多分。なんかシミュレーションゲーム。
多分聞いてる人で共感する人が半分ぐらい、共感しない人が半分ぐらいかもしれない、
ね。あ、そうですかね。
いや、データを入れてなんかチクチクやって楽しいみたいなの。
うん。
うん。
いや、将棋は本当にその登場人物、まあ大体百何十人かないるんですけど、まあそうですね、そういう意味だとすごいゲームになりやすい、できるかもしれないし、うん、なんか自分としては結構なんかAKB とかに近いなと思ってますね。なんかアイドル、アイドルっぽいと思って見てますね、すごい。全員個性がすごいあって、なんか特徴があって、なんか人気があるとかいうのもあるんですけど、ちょっとアイドルと違うのが、私たち、ね、ファンが応援しづらいっていうのがありますね。なんか、
うん、
AKB はなんかね、握手会とか、なんかね、買ったりとかできる、そう、できるんですけど、なんか、将棋は、なんか買うものがあんまり、買えるものが全然なくって、応援できないんですよね、うまく。うん、
日本将棋連盟の、サイトに登録したりとか。
あ、そうそう、それぐらいですね。もう本当に、うん。だけど、あれも月額500円とかなんで。うん。
もっと課金させろよっていうことですか？
あ、もうして、うん、してもらえるならもうぜひ課金。課金したい。っていう気持ちでいっぱいですけど。うん。そうですね。いや、もう本当に、なんか、本当に喋る機会本当ないんで、もし、これ聞いてる人で将棋好きな人がいたらぜひ
楽しみ方としては、でもいっぱいやってるじゃないですか、その対局自体は。
はいはいはい。
まあタイトル戦とかはね、そんな毎日毎日ないですけど、
うん、
まあなんか何かしらやってますよね、いつも。
あ、でも中継が入る、動画の中継が入るのはやっぱり藤井くんの、藤井六段の対戦とか、
うん、
あとその、名人戦とかタイトル戦とか、うん、が多い。まあ、それがほとんどですね。うん。
でも長いですよね、一局が。
一局が、ものによりますけど、名人戦が異常に長くって、でも短いやつだと多分 NHK とか、この間藤井くんが勝った朝日杯とかは短いです。まあ、短いって言っても3、4時間は、朝日杯とかやってたかな、ぐらいなんで、うん。うん、ちょっと長い。まあ、観戦するには長い、全部観戦するには長いんですけど、なんか盛り上がるのって大体、夜なんで、そこだけ見てるだけでも結構面白いですよ。
うん、
うん。
終局に近づいていくとこですか？
そうですね。うん。昼とかは結構やっぱりずっと考えてるだけの動画がひたすら流れてるみたいな。
うん。
うん。解説者の人がなんかこういろいろ話したりとかするっていう。
今日のおやつはとか話してる
んですよね。あ、そうそうそう。でもそんなになんか、その集中して見なくても、いい。まあだから仕事中にちょっとなんかオーディオだけ聞いてるとかでも全然。うん。でも終盤はやっぱりすごい見たいみたいな。
うん、
一分差しとかにもどんどんなっていくんで。っていう意味ではなんかその結構、なんていうか、サラリーマンというか、社会人にも優しい作りになってるなとは思いますけどね。うん。
いや、アメリカに住んでるとね、タイムゾーンが違うんです
ね。あ、そっか。そうですね。夜じゃない。夜だとね、いいんですけどね。そっかそっか、ね、確かに見づらい。うん。
まあ、アベマ TV に将棋チャンネルとかありますもんね。
アベマはすごい、そうですね、将棋のビューがすごい多いみたいですね、やっぱり。
うん。
もう、うん。結構ランキングの上の方とか、将棋が、多かったりとかしてるみたいですね。まあ、やっぱりあれね、そういう意味ではその、時間が長いっていうのは、まあ、ビジネス的には結構逆にいいのかもしれないですね。見てる人の時間が。長く撮れるっていう意味では。
だいぶ CM 挟みますからね。
あ、そうですね。ちょいちょい今だと挟まってきますね。うん。うん、まあだからニコニコとアベマ TV が結構やっぱり、を見てることが多いですね。うん。
藤井くんはすごいですか、やっぱり。
藤井くんはね、すごいですね。もう、素晴らしいですね。すごい、まあ本当に強い、本当に強いし、何が強いって心が強いんですよね。なんか、全然、そのプレッシャーにすごい強くて、まあ、この間優勝した朝日杯とかもそうですけど、もう全然なんか動じてる様子がない。で、やっぱりその勝負事なんで、多分気持ちの強さとか、動揺しないとかすごい重要だと思うんですけど、もう14、15にして、もうね、もう本当肝据わって、 ってますね。うん。すごい。まあ本当にあと、将棋の、なんか華やかなんですよね。なんか、手が。非常になんか派手というか、なんかかっこいいみたいな感じのやつがすごく多くて、見ててなんかもう、なんか漫画みたいって本当に思いますね。なんか見てて。
うん。
うん。いや、だからもう彼がずっと成長してたりとかするのをずっと見られるのは、うん、すごい幸せ。まあね、しかもまだね、羽生さんもいるし、
うん、
もうね、もしこのまま羽生さん名人になって、ね、藤井六段が上がってくるまで、ね、待っててくれてたらなんか、最高と思って。
すごいドラマな感じ
で、ね。そうなんですよ。もうそれを、あと、もし今回撮ったら3、4年ぐらいかかるんですけど、あと、藤井くんが A 級っていうその挑戦できるところまで行くまで。
うん、
まあでも、羽生さん今、めちゃくちゃ今、また強くなってるんですよ。なので、なんかいけるかもしれないっていう感じもしますね。うん。とかっていうのが、なんか結構ね、年単位で楽しめるっていうのが、うん、もう本当楽しいと思って。楽しい。
AKB 的っていうのはそういうところなんですね。わかりやす、わかる気がする。
そうですね。うん、
でも AKB とかもそのトップの人は辞めちゃうから。
うんうんうん。
だから、羽生さんもう少し辞めないでくれっていう、そういう感じで。
うん、まあでも、羽生さんはまだまだ、うん。まだ将棋のことが僕分かりませんって言ってるから、やめないと思いますよ。うん。ほんと強いし、今。
うん。
うん。
でも、あんまり、周りにいないという。
ああ、いないですね。うちに一人、なんか台湾人のエンジニアの子いるんですけど、その子が指せるんですよ。結構強くて。
うん、
で、その子ともう一人ぐらいですね。なんか、スラックに将棋チャンネルうちあるんですけど。そこでちょっと喋るけど、今みたいな話はあんましないですね。なんか、今日藤井くん勝ったよとかは言いますけど。
いや、5チャンネルの板にあるようなマニアックなやつじゃないと。
そうなんですよ。その話本当はしたいんですけど、する相手が本当にいなくて、うん、寂しい。
そっか、じゃあ聞いてる。ね、まあでも広島さんはそういうの。
広島さんすごい詳しかったから、そうね。ああ、一緒に喋りたいと思って見てました。
じゃあぜひ機会あったら。
ぜひ。ぜひぜひ。うん。まあ、将棋はそんな感じです。
はい。そうっすね。
まあ、ちょっといくつか書いたんですけど、何でも。
このガジェットのところにある、ミステルバロッコ。
これね、そうそう。
これね、先週のね、エピソードが、ちょうど、エルゴドックスのスポンサー。
そうですよね。エルゴドックス、そう、それも読んでいただければって思いながら聞いてました。
で、この買われたやつはエルゴドックスではなくて、まあでもスプリット型という意味では。
そうですよ、そうそう、迷ったんですよ。でもエルゴドックスちょっとやっぱりハード怖すぎて、
うん、
こっちの方が、あとちょっと私軟弱なんで日本語配列がいいなと思って、だからこれしかないんですよ。
確かに。
日本語配列のこの割れるやつが。で、私ちょっとやっぱりこう、歳とともにすごい、こう、肩とか背中が痛くてですね。
うん、
あと、ちょっと若干右が今、腱鞘炎気味なので、姿勢を正そうと思って、これを、なんか買ってみたんですけど、なんか結論から言うと、今また MacBook の、なんかキーボードに戻っちゃったんですよね。で、まあでも MacBook を多分もう10年以上、このキーボード使いすぎてて、なんか体がそれに慣れすぎてるのか、うん、結局戻ってしまった、出ましたね、今。
それはあんま良くないですね。
そうそうそう。なんですけど、あともう一個問題だな、使ってて問題だなって思ったのが、トラックパッドまでの距離長くないですか？これいうの使うと。トラックパッドがすごく遠くて、そこで結構疲れてしまうっていうので、まあ全部キーボードでやれって話だと思うんですけど。
これは、ミステルバロッコ MD600 の日本語配列バージョンというやつですね。
あ、そうです。言うの忘れてた。はい、そうです、そうです。
これは、その、エルゴドックスとかみたいにハードコアになんかなってるんじゃなくて、普通のキーボード配列で真ん中でバキって割れてるみたいな感じ。
あ、そうですね。エルゴドックスは多分かなりカスタマイズ前提の作りになってるっていう、そうですよね。あれは。うん、うんうん。で、しかもね、印字も消せるみたいな感じの、
そう。
すごい、あれだと思うんですけど、ちょっとあれも検討したんですけど、さすがになと思って、バロッコのやつを買って、まあ、これは本当に普通のキーボードがど真ん中で割れていて、で、ただマクロ機能とか、あとはそのキーを変えられ、入れ替えられたりとか、結構細やかにできるんで、 まあ、こういうキーボードに、慣れれれば全然、すごい使いやすいと思いますね。すぐ使えるし。
うん。
うん、
まあ、慣れがどれくらいかですよね。多分、エルゴドックスも相当スイッチするのに時間かかると思いますけど、まあ、1週間、2週間では多分難しくて。
そうですね。
多分、いきなり全部の仕事を、これでもそうですし、エルゴドックスとかでやるのは、まあ、無理なんで、1日に何時間とか決めて、最初は、最初はメール書くところだけから始めてとか、プログラミングとかはね、また違う記号を使ったりとかしますからね。
ああ、そうですね。そうそうそう。なんかその辺で、ちょっと私はこれを家で使ってて、会社は全然普通のまだ MacBook Pro で使ってたんですけど、なかなか、そうですね、なかなか慣れられなかったですね。うん。うん、ちょっとあとキーが少しストロークが深めですね。
うん。まあ、それは多分、MacBook を使っていると何でも深いと思いますけど。
うん。そうそうそう。
だってか、RSI とかの人に言わせると多分深い方が体にはいいと言われていますね。
本当はね。
うん。う
ん、あとなんか矢印のカスタマイズとかがちょっと独特だったりとかしたので、ちょっとそれも若干、矢印キーみたいなのが若干独特だったかなと思います。それ以外はすごい、ものとしては本当に使いやすかったと思いますね。うん、
マウスがね、僕は普段はシンクパッドのトラックボールのやつを、トラックポイントのやつを使ってるんですよ。
あ、まあそうですね、うん。そうですね。いいですよね。
ポッチのやつね。あれは本当に良くて、動かさなくていいのでね。
そうなんですよ。
で、エルゴドックスは確か、マウスキーみたいなやつがあって、多分上下左右にキーボードで動かせるはずです、マウスを。
あ、そうなんだ。
うん、
なんか真ん中に置いてましたね、私。
うん、スプリット型の人は多分真ん中に置くのが、正解というか。
それが結構遠くて、逆に親指痛くなっちゃうみたいな感じだったんですよね。で、姿勢を正すには結構右と左を開けて、
はいはい、
で、真ん中にこうトラックパッドを置くみたいな感じなので、こう手としての移動距離は相当、うん、まあまああるって感じですね。うん、
僕こういうスプリット型だと一番気になるのがこの下の方にある B というキーがありますよね。
あ、B ね、はい。
V の隣の。で、僕多分 B を右手で押してるんですよ。
あ、そうなんだ。左ですね。
そう、うん、これは左じゃないですか。多分大体のやつは左になってるんですね、これ。B が。
左ですね。私も左ですね。
そう。
うん、
というかまあ僕ホームポジションがぐちゃぐちゃなんで。
そうなんですか。
僕のタイピングしてる動画をそのうち上げてもいいんですけど、ほんとぶちゃくちゃだから、特に左側。
へぇ。
左手が小指がシフトで、薬指がコントロール、というかキャプス、普段キャプスがあるところですね。で、コントロール入れ替えてるんですよ。
すごい。
で、中指と人差し指が他のほとんど全部をカバーするっていう。
マジです。それ、そのキーボード覚えた頃からその、配置ってことですか？
いや、覚えた頃はそれなかったんだけど、いつの日から Emax を使うようになってしまい。
あ、はいはい。あ、なるほど。体がそっちに適応したんですね。
で、僕が使ってた前のキーボードがシフトが右側なかったんですね。で、これは普通のやつは多分ありますよね。右側にもシフトが。
ありますあります。はい。
Mac は多分あるんだけど、確かバイオとかシンクパッドどれかのやつが右手側にシフトがなかったんで、ああ、じゃあシフトも左手で押さなきゃいけないってなって、まあ、なので良くない。良くないんですけど、
開発も、シンクパッドでやってるんですか？
シンクパッドのキーボードでやってます。はい。
あ、そうなんですね。
はい、シンクパッドのキーボードを、MacBook に繋いで。
あ、そういうことか。うん、
シンクパッドは使ってないですよ。ええ、
なるほど。
はい、
なるほど。そういう手も確かに。ああ、確かにトラック、あれいいですよね。昔すごい。
あれね、別売りで売ってますよ。USB のやつが1万円ぐらいで売ってます。
へえ。
Bluetooth のやつも売ってるんですけど、僕的には USB の方がおすすめ。なんとなく。
うんうんうん、
切れたりしないし、電池充電しなくていないんで。
そうですね。キーボードは私も有線の方が好きですね。
うん。
なるほど。いや、うん、でも結局戻っちゃったんで、やっぱり、うん。でもやっぱりそうすると肩がちょっと前に出ちゃうっていうのが、自分はあって、
うん、
なんかいいキーボードをちょっとまた探したいなと思ってますね、これ。うん、
じゃあ、スポンサーのエルゴドックスを検討していただきた
い。そうですね。もう一回ちょっと、一回トライしてるんですけど、もう一回トライしようかな、じゃあ。
まあでもあれは確かにハードコア。でもハードコアだから、まあ、 その似てるところがないので、普通の MacBook キーボードと。
ああ、まあ、そうですね。
切り替えられるっていうのはあるかもしれないけど。
うちのメンバーも一人愛用してるから、なんか使わせても、ちょっとやらせてもらったりとかしたんですけど。うん、すごいですよね。まあ、あれに体が慣れたら本当にすごい、パフォーマンス良さそうだなとは思いますね。
うん。
うん、
はい。レディープレイヤー1で見ました？
ああ、見てないです。これ日本でやってるんですか？
やってると思いますよ。
あ、本当ですか？なんか前回、前々回、なんかちょっと、話されてませんでした？
そうですね。確か白朗さんの会に教えてもらって、多分日本でやってます。
やってますね。上映中ですね。
うん。いや、意外と面白かったです。
お、意外と。うん、
意外とというか、うん。ネタバレしない範囲で言うと、バーチャルリアリティの中に、入っていって、そこでいろんなことが起こるっていう。すごい大雑把な質問で、多分ね、ググったりするともうネタバレが出てきちゃうんであれなんですけど、結構日本のサブカル的なキャラクターとか出てきたりとかして、そういうの好きな人は意外と盛り上がりますね。
結構、どんでん返し系です、これは。どんでん、あんまりネタバレしてみると面白くないみたいな。
ああ、そこはないかな。
うん。
うん。キューブリックのとある映画を見てから行くと楽しめるっていうのがいろんなのに書いてあるんですよ。だからこれはネタバレなんですけど、でも確かに見てから行った方が全然楽しめるかもしれないですね。
オレンジとかですか？
なんだっけ。シャイニングですね。
あ、シャイニング。はいはい。はいはいはい。シャイニング、ホラーなわけではないですよね。
うん、ホラーではないです。
うん。
はい。まあ、良かったですよね。
うん。
最
近ちょっとあんまり映画見に行けてないんで気になりますね、なんか。
うん。いや、なんかその、確か2045年とかいう設定なんですよ。話としては。
27年後。うん。
で、なんだけど、その世界では、今現代の人たちが50年代とか60年代の音楽とかジャズとかそういうのを懐かしむような感じで、
あ、はいはい、
80年代、90年代のアメリカのポップカルチャーとかをかっこいいものとしてこう紹介していて、
うんうん、
それが結構ね、グッとくるんですよね。
ああ、狙い撃ちというか、どんずばですね。
デュラン・デュランとかデペッシュモードとかそういうのがすごいかっこいいとされているっていう
、アクションです。アクション映画。
まあ、どっちかというとそうですね。一応、サイファイでアクションみたいな。
うんうんうん。
そんなです。
見てみよう。
あとは、だから、ネトゲーとかやる人は、あるあるみたいなのもあるかもしれないし。
うん。
現実世界とその、ネトゲーの中のアイデンティティが交錯してみたいな話とか。
うん。
まあまあ、よかったですよ。
結構日本、あ、向こうそっちではヒットしてるんですか、これ。
あ、すごいね。
スピルバーグだしね、
うん。うん、スピルバーグだし。結構盛り上がってたんですけど、2週間ぐらいしたらアベンジャーズ始まっちゃって。
ああ、はいはい。
アメリカ人アベンジャーズ超好きなんで。
ね、大好きですよね。日本がちょっとあまりなだけかもしれないけど。
うん、もう、それで今は1、ランキングはね、もちろん、アベンジャーが1位ですけどね。
うんうん、うん。
でもアベンジャーズも見に行ったんだけど、
うん、
まあ、あんまりよく分かんなかったというか会社で行ったんですよ、会社のイベントで。
ああ、そうなんですか。
会社でこう出してくれて、みんなで。
会社でアベンジャーズ？
そうです、映画を映画館借り切って。
あ、そういうことか、うん、はいはいはい、
見に行ったんですよ、
うん、
でもあんまりね、マーベルのスーパーヒーローものがアイアンマンぐらいしか分かんないので、多分キャプテンアメリカとかソーとかマイティーソーとかを見て、そういうの入れ込んでれば多少もっと楽しめるんでしょうけどね。
なんかね、私も全然マーベルそこまで詳しくないからあれですけど、なんか日本以外だとめっちゃ盛り上がってるんですよね、うん、あれ。
アベンジャーズは特にやっぱりまあ、日本の東映ヒーロー大集合じゃないですけど。
あ、そうそうそう。そうやって見てましたね。う
ん、あれ大集合して戦っていくっていうのは、まあ確かに熱さはありますよね。
うん。ああ、あそこで活躍してたあいつがこっちでもみたいな。
そう。
うん。
ええ。
じゃあ、ちょっと、はい、チェックしてみます。うん、なんか全然最近行ってないんで。
あ、そうですか。
うん。なんか最後に見たのが、インド映画のバーフバリっていうやつが最後ですね。
バーフバリよくツイッターで見るんだけど。
はい。
Amazon プライムかなんかにあるのかな？ iTunes。
あ、ありますよ。あの、1個目があって、まあ、1個目があります。あの、バフバリの、まあ、初めのやつがあって、私が見に行ったのは2個目なんですけど、
うんうん、
2個目見る前に1個目を、あの、Amazon プライムで見たんですけど、正直見なくても大丈夫ですね。なんか、あの、ご丁寧に、初めの10分ぐらい、あらすじが入るんですよ。もうそこで、ほぼ、まあ、大したって言ったらあれですけど、そんなに大した、あの、そんなストーリーもそんないなくても、とにかく映像が面白いみたいな、
うん、
もう楽し、映像とノリを楽しむみたいな感じの、なとにかくすごいスケールでかくて、あの、まあ、面白いのと、まあ、ちょっと日本と少しその、かっこいいとかかわいいの、こう、感性が違うので、
うん、
なんかその辺の違いが、を楽しむみたいな、うん、ところで。
コメディですか？
いや、コメディじゃない。コメディじゃなくて、なんだろう、アクションなのかな。まあ、とにかく、あの、まあ、あの、王様の子供みたいなのが、バフバリっていう人が主人公で、まあ、その人が、まあ、王子として、まあ、あの、一回迫害されるんですけど、それが、まあ、王の帰還って言って、
うん、
あの、元の国に帰っていくっていうところで、まあ、その、アクションがあったりとか、まあ、お姫様候補みたいなの、お姫様みたいなの捕まえたりとか、するっていうんですけど、まあ、とにかくスケールがでかくて、あの、戦いのシーンとかも、もう、なんか人の数とか、あと、象にも乗ってたかな、なんかわかんないですけど、あの、あと、こう、堤防が決壊したりとか、なんかもう、とにかく、あの、お腹いっぱいですね、もう本当に。うん、常にすでになんかこう、マハラジャって感じのなんか、うん、テンション上げたくなったり行くみたいな感じの。
インド映画ってなんかそういう、なんかわかんないけどすごいっていうイメージがありますね。
そうですね。それがなんかもう結晶になったみたいな感じだと思いますね。それがもう。で、一番びっくりしたのが、なんかあの、最後映画ってあの、終わるときにこう、キャストとかが出てくるじゃないですか、
うん。
10分ぐらいなんかこう、あれが全くなくていきなり終わるんですよ。なんか、うん、エンドってなったらすぐに会場が明るくなってで、そうすると結構日本のね、あの、人とかどうしていいかわかんなくて、なんかなぜかみんなで拍手して終わるっていう、なんか、あって言って、心の準備できてないって言って拍手して帰ってきました、みんなで。
日本の映画は、あの、スタッフロールを最後まで見なきゃいけない義務感っていうのが若干ありますよね。
ああ、見ちゃいますね、確かに。
映画館は、だと。
うん、見ちゃいますね。
で、まあ、最近の映画だと、こう、そのスタッフロールの後におまけみたいなのがあるので、
あ、確かに。
一応残ってみるかという、こう、インセンティブになってますけど、
うん。
ね、アメリカの映画館とかで、こう、律儀に最後まで見ると、何もなくて、あ、何もないんだって、5分ぐらい無駄にしたわって思ったことありますね。
確かに。まあ、あんまり夜遅くない限りはみんなあんま立たないですよね。
そうそう。あんまなんかね、端っこの席じゃないと、みんなが座ってるのに出るのもな、みたいなのありますね、
うん。私結構あそこで日本人のっぽい名前を探すっていうのが、ちょっと密かな趣味にしてるんで、結構名前追ってますね、ずっとなんか。
うん。
うん。楽しいです。
バーフバリね。
そうです。
はい。
あとは、漫画系とか、あ、この間、あの、
うん、
あれの話されてましたよね。あの、我らコンタクティの話されてましたよね。
あ、知ってましたね。白朗さんの回だったかな、うん、
だったかな、はい。うん、私もあれ、本当大好きで、うん。あの、去年の終わり頃かな、読んだ時に、本当感動して、うん、と思ったら結構。
多分、関西さんのポストで知って、
あ、そうですね。
で、この漫画がすごいみたいなのに確か出てた気が。
あ、そうそうそう。うん。
それで読んだんですよ、僕も。
そう、第一作なんですよね、この人多分。
で、うん、
あの、絶対有名になるな、あの、これ絶対に本当に有名になるなと思ったら、ちゃんとね、あの、この漫画がすごいかなに、あの、ね、2位かなんかに入ってたんで、本当良かったなと思って。うん。で、それ以外だ、まあ、そこにちょっと書いた以外だと、最近、まあ、今年完結したやつだと、あの、彼方のアストラっていう、あの、ジャンププラスでやってたやつが結構良かったですね。あの、これも SF なんですけど、5巻まで出てて、今年の2月かな？に最終巻が出てたんですけど、
うん、
なんかまあ、あの、15少年漂流記の SF 版みたいな感じで、なんか9人ぐらい、こう、まあ、 高校生かな、がよくわからない星の方になんか漂流させられて、まあ戻っていくっていう、元のいた場所に戻っていくっていう話なんですけど、まあそこの過程でこういくつかのこう星にこう渡り歩いたりとかするんですけど、まあ結構まあ綺麗などんでん返しがいくつかあって、なんかすごく美しい伏線を回収したすごくよくできた話だなとは思って面白かったです。これは
ちゃんと伏線が回収されるのはいいですね。投げっぱなしの漫画多いですからね。
そうそう、ですっごい綺麗に回収してて、で一番のそのまあどんでん返しのところは、まあちょっと昔実は違うその少女漫画 SF で見たことのあるやつとほぼ一緒だったんで、なんかあれともう若干自分は思ったんですけど、でも結構おおなるほどっていう感じのオチだったりとか、これはジャンププラスだとこれとあともう一個青のフラッグってやつがすごい自分は、青のフラッグはまだ終わってないんですけど、はすごいいいですね。読んでました。
ジャンププラスってジャンプではないんですよね。
はい、ジャンプ本誌、紙の本誌じゃなくて、ジャンプの、アプリの中で、無料で連載してるやつで、ほうほう、青のフラッグは確か2週間に1回とかで、アストラはどうだったかな ?1 週間に1回か2週間に1回かでやってますね。うん。でもそこでちゃんとなんだっけ、ジャンプのアンケート方式じゃないけど、読んだらちゃんといいねしてね、みたいなのがついてるんで、多分そこでこう、人気ランキングとかいろいろ、されてるんだろうなっていう感じはしますね。
ウェブで読んでるんですか？
アプリで読んでます。はい。
じゃあ、コミック単行本とかじゃなくてってことですよね。
連載の時は追ってて、紙じゃないや、Kindle でも買ってますね。はい。
すごい。
無料でも。時間置くと読めなくなっちゃうんで、ただで結局いいなと思ったやつは買ってますね、
僕も Kindle で漫画買いますけど、最近はね LINE とかでもやってますもんね。
あ、 LINE 漫画、はい、LINE 漫画もう LINE 漫画から Kindle に移りましたね、私は。
あ、そうなんですか。
LINE 漫画をすごい使ってたんですけど、なんで映ったんだっけな。でもやっぱり、そうですね。なんか長期的に保存することを考えると、やっぱり、ちょっと、アマゾンに取り込まれてしまったっていう感じですね。あと最近だと日本だとピッコマってやつが、まあ結構、CM やってたりとか、結構、ランキング上位にあったりとか。
それは何ですか？
あ、同じような、LINE 漫画と同じような、漫画アプリなんですけど、確かね、韓国の会社が作ってるのかな、で、だけど、すごい、まあ、よくできてるんですよ。ちょっと他のやつと違うのが、24時間待つと、無料になる、1話無料みたいな感じになっていて、まあ、連載漫画とかあるじゃないですか、1話ごと。で、1話が無料っていうのは、ま、よくあると思うんですけど、1話が無料になって、で、それを読んだら、読み終わったら、24時間後に2話目が、オープンになりますとか、いう感じで1話ごとに進めていけるんですけど、まあ読んでるうちに続きが気になるとかってなると、まあちょっとお金払うみたいな仕組みになっていて、かなりユーザー急増したっぽいですね、これは。
なんかソーシャルゲーム的な感じですね。時間を待たないと強くならないけど、課金すると一気にいけますみたいな。
一気にいけますみたいなのが、まあ仕組みとして多分漫画アプリでやって、てるところはほとんどなかったのかなとは思うんですけど、仕組みはすごくよくできてて、まあでもそうですね、最終的には自分は Kindle になってますね、今は。
まあ5巻で完結だったら割と打ちのめされずに読めそう。長いやつはちょっと途中で挫折しちゃうんで
ああはいはい、あ、短い方がいいですか？短い、
いや長いのももちろん好きですけど、もういきなり今これが面白いんですよ、もう今25巻ぐらいなんですけどって言われると、うーそうですかってなるんで。
確かに、
うん、
青のフラッグも今4巻かな、4巻がこの間出たばっかりなんで、そんなに長くはないですね。青のフラッグも素晴らしい。これはこっちは結構青春漫画なんで、全然毛色は違うんですけど、すごい好きですね。あ、いや、愛の遺伝子って、 なんか今読んでるんですか？
これは読んでます。多分このポッドキャストでも何回か紹介してると思うんですけど。
これ新しい方のやつですよね。
そうです。愛の遺伝子っていうシリーズが1話完結の、そのロボットとかヒューマノイドとか人間との人間とのやりとりを1話完結で描いたやつで、その人が同じタイトルなんだけど、小編シリーズを今書いてるんですね。で、これが愛の遺伝子のレッドアラートってやつで、この間一巻が出たんですよ。
はいはいはいはい、
うん。
表紙だけ見てました。
で、基本的にはその短編の時とストーリーラインは、そのベースになってる話は同じなんですけど、
うん、
まあちゃんと長編らしく、こう、大きなプロットもあって、まあ戦争関係なのかな、そういう、あの話がガチッと通ってて、でも細かいところの、そのエピソードとか、前の一話完結の時をこう踏襲してるんで、まあすごいよくできてるなと思って。
うん、読んでみよう。
まだ一巻だけなんですけど。
はいはい。レッドクイーンってやつですよね。
あ、そうだ、レッドクイーンだ。そう。タイトル間違えてた。
この人って、この作者の方って、我々の業界の方？
そこがそう、気になってて。IT メディアでジャーナリストというか記事とか書かれてるたっぽいんですよ。
ですよね。なんか私もそれなんかチロッと聞いたことが。
で、なんですけど、この愛の遺伝子レッドクイーンの最初の方の解説を見るとすごいね、同業者の匂いを感じるんですよね。
あ、マジっすか？見てみよう。
なんかその、マシンラーニングとか、AI とかの理解がすごいプログラマーっぽい感じで書いてるんですね。
へえ、あ、じゃあその中でエンジニアされてたんですかね。
可能性はあると思います。同じようなその最近の SF 作家、日本の SF 作家で藤井太陽さんっていう方がいるんですけど、
はい。
彼ももともと多分フリーランスで e コマース系のエンジニアをされていた方で、その Kindle とかで最初自費出版でサイファイのあの短編を出されてて、で、最近は結構大手の早川とかからサイファイ、その SF の小説を出してるんですね。
へ
ー。内容が結構そのビットコインとかブロックチェーンとか、マシンラーニングとかディープラーニングの話がすごい多いんですよ。
うん。
うん、だからまあ結構その現代のそういうテクノロジーに精通した人が書いてるサイファイっていう感じがありますね。
へー、面白そう。
うん。
なんかやっぱり違うところのその専門分野もてると強いですよね、こういう時にというかね、うん、漫画もかけてそういうバックグラウンドもあるっていうのはね、すごい希少性も高いし、まあなんか愛の遺伝子の これは読んでないんですけど、あのね、元のやつというか、
はいはい、
まあ、読んでてやっぱりなんかちゃんとこうそのね、あの洞察がすごく深いですよね、
うん、
その時のその人間に起こり得ることとか、
そうやっぱり昔の例えば70年代80年代の古典的な SF とかってその当時の主流だった技術とかを題材にして書いてるわけじゃないですか、
うんうん、
で今この2000年代2010年代の SF っていうのはやっぱりそのコンピューターとかプログラミングとかテクノロジーなしでは作れないんだなっていうことが、
うん、
思いますね、
うん
うん、だしそういうのを知っているバックグラウンドをがある作家の人っていうのはそういうのを題材にして作るわけですよね、当然。
うんうんうん、
から
ね、なんか絵が描けたり物語が描けたらすごいね、こういうのいいなと思います。自分もちょっとできないですけど
絵はねあれですけど、原作ぐらいだったら
あ、いいんじゃないですか。なんかそういうなんかたまにそのね、我々の業界のなんかドラマとかねあったりしますけど、
ね、
ちょっとやっぱ若干違ったりとかするじゃないですか。
石原さとみとか出てきて、おぐり
しあ、そうです。何でしたっけ、うん、リッチ。
リッチプアですね。はい。
そうそう、みたいなの。とかも、ね。ちょっともうちょっとなんか、なんだっけ、あの、漫画でも何でしたっけ、あの、海賊、なんとかのバイキングっていう、あの、スタートアップを扱った漫画があるんですけど、あと忘れちゃった。うん。あれはね、でもちょっと、結構リアリティのある、あの、インターネット系スタートアップの話ですね。海賊たちのバイキングだっけな。
それは日本のですか？
あ、日本のです。漫画です。王様たちのバイキングか、
うん。うん。
で、自分はちょっとなんか若干近すぎて読めないというか、なんか。
それわかります。
うん。ちょっと、うん。 そうですね。読めなかったですね。面白かったけど。
それはUS で HBO でやってるシリコンバレーっていうそのままのドラマがあるんですよ。
あ、はいはいはい。
で、僕最初面白いと思って見てたんですけど、シーズン2ぐらいから、これはなんか会社に行って体験するのと全く同じだから、なぜ家でこの、これを見なきゃいけないのかっていう、思いましたね、
うんうん。確かに。そうですね。ありますよね。近すぎるとちょっとなんか打って、
そう。
なっちゃうっていうのは、ありますね。わかります。
まあでも日本のドラマとかに出てくる、スタートアップとかテクノロジー系の描写は結構しょぼいっすからね。誰が監修したんだよこれはみたいな。
うん、でもなんかああこうやって見えてんだなみたいな風には思いますけどね、
うん、
なんかベンチャーとかスタートアップとか、
そう、
うん、まあながち多分間違ってない世界観もあるとは思うんですけど、ちょっと自分が今生きてる世界観とだいぶ違うなみたいな、
うん
のはありますね、うん。
まあ、ある程度誇張しないと面白くないっていうのもありますけどね。
そうそう。なんかね、白箱とかね、みたいな感じで、アニメ業界も、ああやるとすごくドラマチックだし、多分、沿ってる部分もあったと思うんですけど、
うん、
なんかね、我々の業界、例えばエンジニアとかをね、どうやって扱ったら、他の人にも面白そうに見えるかとか、結構、絵面がすごい地味じゃないですか、うん、我々。いるやつって、なんかそれをこうね、華やかに見せる方法とかあったらもっと、なんか漫画とかにもなりやすいのかもしれない。
うん。必ず怪しいスーパーハッカーみたいなやつが出てき
て。ホワイトハッカー。
そう
そうですね。
うん、
そういうんじゃないですよね。
白箱は映画化するって話じゃないですか。
あ、なんかね、出てましたね。はいはい。うん、ビジュアルだけ見ましたけど。うん。いやー、すごい私もあれ好きだったんで、
うんうん、
見たいですね、うん、お仕事アニメすごいあれは良かったですね、
うん、あれ見ました？アニメじゃないですけど重版出体は、
あ、見ました。すごい良かったですね、うん、あれこの間また見ちゃいましたね、なんかアマゾンプライムかなんかで、
そうそう、アマゾンプライムに全部あるんですよね。
何でしたっけ、人がやってるアシスタントの人が田舎に帰る回がすごく好きで、
うんうん、
まあ、進撃の巨人みたいな。
ムロツヨシですかね。
あ、ムロさんが、はい。ムロさんが出てる回がすごい、やっぱり、夢破れて帰るけど、みたいな回がすごい良かったですね。
うん。
うん。あの回をもう一回見てました、この間、
うん。俳優がいいんですよね、キャスティングが。
そうですね。みんな演技が上手な人しか集めてないというか。
日本のドラマに出てる一軍の人が全員出てるみたいな。
一軍。
てか日本のドラマって多分20人30人ぐらいでほとんど8割ぐらいカバーできると思うんですけど、
うん、
その人たちが全部出てるみたいな感じがありましたね。
よかったですね、あれ本当に。なんかそれで絡んで、なんか今おっさんずラブっていうドラマやってるんですけど、知ってます？
これたまにタイムラインに流れてきてて、やばそうな匂いがするなって思って見てないんですよ。
でこれもすごい全員演技めっちゃうまいんですよ、
うん。
で、まあ何の話かっていうと、まあな吉田鋼太郎さん、渋い俳優の、
はい、
吉田鋼太郎さん、かっこ55歳とかが、田中圭君、かっこ33歳に恋をするって話の、
うん、
まあコメディーなんですけど、で、さらに25歳の年下の部下からも、その田中圭君は好かれるみたいな話で、まあ、それだけ聞くと、えって思うと思うんですけど、とにかくみんな演技がすごくうまいのと、その吉田鋼太郎さんが、めっちゃ可愛いんですよ、なんか。すごい、キュートっていうか、なんかこう、恋してるみたいな感じの演技がすごくて、なんか、すごいですね。なんかこう、うん。なんかそう、茶化してるとかではなくって、本当になんか恋する乙女みたいな感じの。やつが、でも演技力高くないとこれ成立しないなっていう感じのがすごい、まあ無駄にってわけじゃないですけど、すごい投入されてて、なんか面白いですね。面白かったですね。まだやってますけど今。
普通にゲイものってことですよね。
ゲイなんですけど、そうですね。ゲイもので、だけど55歳で結婚してるんですけど、うん、そこまで奥さんには隠してて、みたいな感じで、奥さんはもう離婚するって言われて、ええー、ってなって、どういうこと好きな人できたのとかっていう話を問い詰められるみたいな話なんですけど、うん、
まあでも、ちゃんとそう、なんていうか、そういうトピックでやるドラマがやってるっていうのは、なんか、変わった感が若干ありますけど。ネタっぽい感じじゃないってことですよね。
まあ、でもコメディなんで面白いんですけど、なんかその、バカにしてる感じは全然受けない。うんいいんですよ。で、私その別に LGBT じゃないんで、まあ、これがその当事者の人たちから見ると、なんかこう不愉快なのか、笑えるのかがちょっとわからないので、
うん、
そこはなんともわからない、言えないんですけど、なんかでもその、自分が感じる限りではそこに対してなんかこう、なんか失礼なことをしようみたいな感じのは受けないかなっていう感じの、なんか普通にそのね、男女の恋愛でもそういうコメディが成立してるから、同じようにその、ゲイの方たちのやつでも、まあ、コメディが成立するみたいな、なんかそういう風には見えてはいますね。
へえ、
うん。
おっさんが可愛いっていうのはなんか最近よくあって、バイプレイヤーズとか。
ああ、そうですね。それも確かに、何ですかね、おっさんを見直すみたいな。あれなんですかね。
おっさんがイチャイチャしてるのが楽しいみたいなのありますよね。
うん、なんなんですか。でも私全然不女子系、不女子ではないんで自分は、なんかあんまりそこの系はないんですけど、でもなんか、こう、あ、でも孤独のグルメとかもそうですね。今孤独のグルメすごいアマゾンプライムで見まくってるんですけど、
うん、
なんか、あれもおっさんでしたね、よく考えたら。
町重豊かですね。
そうそう、なんですけど、すごく楽しそうにご飯食べるじゃないですか。なんか、それを見てるだけですごい。あ、もしかしたら、男性の方が、その、ね、ゆるキャンとか、ああいうのを見て、ね、癒されるみたいなのに近いのかもしれないで、ね、ですけど、すごいなんか、幸せな、ね、あ、よかったね、みたいな気持ちになりますね。美味しくてよかった、みたいな。
そういう気持ちわかりますね、なんかね。すごいうまそうに食べてんなーみたいなのはありますね。
そうそうそう。あの人めっちゃ食べるじゃないですか、なんか。
う
ん、
食べ過ぎですよね、どう考えても。
そう。明らかに食べ過ぎ。でも美味しそうに食べるし、うん、楽しそうに食べてるから見ててすごい、うん、気持ちがいいですね。
うん。ゆるキャンはいいですよ。すごい。
ゆるキャン私アニメは見てなくて、
おうおう
漫画だけなんですけど、もう終わっちゃったんでしたっけ？
そうですね。僕はアニメから入って漫画も今読んでますけど。
うんうん。
うん、でもアニメのなんか雰囲気がすごい良くて、音楽もね、なんかまったりしてていいんですよね。ちょっとおしゃれ、おしゃれすぎないおしゃれさっていう感じで。
へー。どっかで配信されてないんですかね？見て
みよう。Amazon プライムにあったけど。
じゃあ見てみよう。
Amazon プライムちょっと謎で、アニメが配信されてる間は無料なんだけど、終わると無料じゃなくなるパターンもあるので。
あ、ありますね。確かに。
ゆるキャンはどっちかわかんないですけど、まだ見れる気がしますよ。
あ、見てみます。なんか、結局、うん、ちょっと見逃してたんで。
ええ。
うん。
まあ、ああいう、まあ、孤独のグルメもそうですけど、基本何も起きないっていうのはすごい良くて。いや、両方なんですよ。すごい、殺伐としたというか、ドラマチックなものももちろん見てて楽しいんですけど、
はい。
そういうのを毎日見てるとすごい疲れるんで、そうじゃないやつも見たいんですよね。
まあ、なんかこう、ね、仕事しながらちょっと流れてるぐらいでもまあ、成立してるみたいなのは確かに。
そうなんですよ。
ありますね。今、銀河英雄伝説ってあるじゃないですか。あれのアニメをやってるんですけど、それも見てるんですけど、あれはまあ一応なんか見てないと、あんま登場人物もよくわかんないみたいな感じなんで、
うん、
うん、あんまりゆるっとは見れないですね。
あれ新しいっていうかリメイク的な感じですよね。
あ、リメイク的な、はい、何回目なんだろう。うん、結構何回もやってて、なんかヤンっていうがすごい私は好きだったんですけど、なんかヤンがすごいイケメンで、なんか私の知ってるヤンじゃないって思いながら見てますけど、面白いですね。うん。でも、ちょっと本当のそのストーリーがものすごい長いんで、もうなんかあらすじだけ追ってるって感じにちょっとなっちゃってはいますけどね。
うん、
すごい速さでストーリーが進んでいくから、うん。登場人物多いし。
登場人物多い。わかります。
多いし、みんなおじさんなんですよね。それこそ本当に。おじさんはね、ラインハルトっていう金髪の人だけはちょっと明らかに違うんですけど、うん、それ以外全員、ほとんどおじさんなんで。
おじさんがフューチャーされすぎですかね、ちょっと。
そうですね、おじさんの話ばっかしてますかね。
まあ、将棋も藤井くんは若いけど、他はおっさんです
か？あ、そうです。そう、そこもちょっと問題だと思っていて、問題っていうか、あれなんですけど、ね、やっぱ、将棋多分男性のね、ファンの方の方がきっと多いのかなっていう気がしてて、
うん、
ね、男性が男性を応援するっていう構図だと思うんですよね。相手もおじさんみたいな感じで、なかなかこう、ね、女性ファンどれぐらいいるのかな、ちょっとわかんないんですけど、
うん。
うん、なんかうまく若い層とかになんかアピールできる手段があればいいんですけど、うん。
でも関西さんハマってるぐらいだから潜在的な人はいると思いますよ。
そうですね、そうあってほしいですね。あ、まあ、でもなんかイケメン騎士みたいな感じで言われる人は何人かいますね、確かに。
うんうん。
うん、イケメン騎士で、まあ、確かに若い20代半ばとか後半ぐらいの子とかは、うん、結構人気があるとは聞きますね。うんうん、
でも将棋指してる間全然顔とかあんま出てこないですよね。
出てこないですね。あ、でもね、結構棋士グラビアがあるんですよ。あの専門誌がありまして、でそことかでインタビューとか、あと番勝負とかタイトル戦とかになると、今だとなんかミュージックビデオみたいなの作るんですよね。なんか番勝負用の
プロモーションビデオ、
プロモーションビデオ作らされて、そこでこうちょっと演技じゃないですけど、なんかかっこよく歩いてきたりとか、そういうのをなんか撮らなきゃいけないみたいなのがどうもあるっぽくって、
うんうん
うん、まあまあそういうの見るとかっこいいとかもしかしたらあるのかもしれない。
でもツイッターで見る将って、これ乗る鉄的なことですかね。
そうです、です。見るだけの将棋って見る将っていう。ああ、
見る将の女性は結構いるって書いてる人がいますけど。
あ、そうなんですね。じゃあやっぱりなんか誰も、そうですね、なんかあんまりじゃあ秘密な感じでみんな活動してるってことなんですか。
そこはまあどうなんですかね。あんまり
群れてる感じ全然しないですね。
うん。
うん。まあでも藤井くんはやっぱり同年代からも多分憧れられて、ね、結構年配の女性とかもすごいね、孫を見るような感じで好きみたいな感じ、好きとかファンですみたいなの、すごい幅広い年齢層にファンがいるっぽいんで、うん。広げてると思いますね。
はい。
うん、
まあ、大体、そんなでしょうか。
そうですね。最後、すごいおじさんの話ばっかりしちゃったけど。
ええー。
はい。いや、そんな感じですね。
はい、
うん。
まあ、2年に1回とかだとちょっと、長すぎるんで、
うん、
もっと頻繁に。
ああ、全然呼んでいただければ嬉しいです。はい。全然。はい。ぜひぜひ。今回全然ね、すごい、情報保護の話とかばっかりしてたんで。
いやいや、なかなか聞く機会ないからいいと思いますけど
ね。まあそうですよね。はい。まあなんかいろいろそういう話とか、まあそれ以外も、はい。できれば全然。はい。
サブカルに、こう、サブカルじゃないのかな。でも漫画はサブカルですかね。どっちかっつうと。
どうなんですかね。サブ、でも私そんなに言うほどメジャーなやつ、かなり読んでるとは思うので、あんまりサブな感じは自分は、うん。
そっかそっか。
ないですね。うん。
はい。
ぜひ、何でも。
まあ、ぜひ、お願いします。
はい。
はい。じゃあ、リンクなどなどは、リビルド FM/207207 にありますんで、お願いします。では、関西さんどうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。